皆さんこんにちは、小平です。
ダンでございます。
ゲームなんとか第99回です。
はい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。はい、毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はーい、よろしくお願いいたします。
お願いします。今回は小平とダンの2名でお送りします。
はい。
まあ毎度定型のご案内としては、この番組、番組の構成上ね、最初にオープニングトークをしてその後に本編と続いていきますけれども、いきなり本編聞きたいよという方は、ポッドキャストアプリのエピソードの概要欄のとこにチャプター記載してますんで、そちらを ご活用いただければなと思います。
うん。
というわけでね、今日も話をしていきたいんですけども、
はい。
まあ僕は先週春さんと話した時にユニコーンオーバーロードしてますよっていうところを話して、
うん、
そこからリアルタイム1週間ぐらい経過してんですけども、
うんうん、
ずーっとユニコーンオーバーロードしてましてね。
おー、ハマってますね。
楽しいね、あれね。
いやー、僕は全然やれてないですけど、まあ、だいぶね、なんかこう話題になってたりとか人気な印象があるので、まあ、いつか触るんだろうなとは思ってますよ、
うん、
僕も、
うん、すんごい時間解けるの
なんか見た感じもね、すごく馴染みいいドット絵と最近らしいリッチな感じっていうのが相まってて、
うん、
程よい感じがしますよね。
そうなのよね、うん、遊びやすいんだ。
ほうほうほうほう。
いろいろあのね、細かいところがうまくできてるからなんだろうけども、気が利いた作りになってるからなんだろうけども。
なるほど。
まあ、とりあえずこう人クエストやってみようってやってみたら、まあ、うん、なんだかんだこうレベルが上がって新しいスキルを覚えるだとか、
うんうん、
勲章っていうね、ゲームの中では勲章ってものが集まると、その舞台に編成できるユニット数を増やすことができたりとか、
うん、ああいいですね。
まあ新しい兵士を雇うことができたりみたいなことがあったりとか、
うんうん、
まあもちろんお金も貯まれたりとか、新しい街に行けるようになったりとかで、道具を変えたりとかっていうのが、まあ人をクエストやれば何らかね、こう要素が新しく増えるわけですよ。
なるほど。
で、そうするとこう編成をいじりたくなるわけですよね。で、編成をいじり出すと試したくなるわけですよね。で、試すためにはもう一ミッションなんですよね。
なるほど。
終わらない。あっという間にこう あれ2時間解けてるってあれ
なるほど。
本当にこうね、すごいすぐ深夜なの、もうやべえなって思ってる今
いやでもなんでしょうね、そのこんなこと言ったら身も蓋もないことを今から言っちゃうんですけど、このゲームなんとかにおいて、
うん、
ゲームって、
うん、
やっぱどっかのタイミングで、
うん、
あれ俺今何やってんだろうって思う瞬間がたまーに来るじゃないですか。
あるね、あるある
ね。なんかこう、これを一生懸命時間かけて整えて、
うん
ね
うん、
装備を整えたりとか、うん、道具の数を揃えたりとかして、めっちゃ時間かけて、うん、で一個強くなってみたいなことをこう繰り返していく中で、
うん、
強くなって何なんだみたいな瞬間とかあったりするんですけど
あるね、あるある、わかるよ、う
んね、であれみたいな。でもそこでやっぱり僕は無駄な時間だったってやっぱ思いたくないんですよね、
うんうんうん、
でも複雑な気持ちが残っちゃうみたいな瞬間が、あ、
うん、
今この瞬間僕はこのゲームに飽きたのかもしれないって思う瞬間なんですよね。
はいはいはい、なるほどなるほど、
うんうん、それを飽きっていうのがもしそうなのであれば、
うん、
それを感じさせないっていうのがやっぱりゲームとしての完成度の高さとか、
あーなるほどね、
なんだろうなって思ってて、
うんうん、
で今のお話聞くとユニコーンオーバーロードがどれだけその完成度が高いゲームなのかっていうのが、
うん、
わかりますよねもうずっと飽きずにやっちゃうっていうね。
まあユニコーンオーバーロードがすげえ特殊かっていうと、うん、まあそうではないのかもしれないですけどね。
うんうんうん、
先週の本編で話したアーマードコアとかも、
うん、
先週話した中ではそういう話はなかったんだけども、やってる途中ってめちゃくちゃやられて、めちゃくちゃコンティニュー繰り返してる時間がすごいあったんだよね。
うんうんう
ん、で、まあ最近は夜な夜なね、深夜にゲームをして、
うん、
深夜にこの辺でも眠いからやめようってやめる生活してるんだけども、
うん、
アーマードコアなんかで言えばこのボス倒したらやめようっていうところから、延々勝てなくてやっぱり明日にしようみたいなこと言って寝るっていうのが結構あったんだよね。
うん、まあまあ確かにね、
うん、でもその時間 振り返るとめちゃくちゃ幸せよねってこう毎回思うのよね。
それは間違いないですね。
うん、すんげえなんかね、やってる最中にもうやだーって、もうやだーって言いながらやられてんだけどもね。
うん。
そ
う
なんですよね。でもなんか、うん、何あのゲームやってて、あの、いろんな感情はあるんだけども、
うんうん、
夢中になれてる時間って貴重だなって、もう。
ほんとそうですよ。
もうね、30代も後半になってきて思いますよね。
うん。
ユニコーンオーバーロードも、アーマードコアも、
うん、
楽しいよ。
すげえシンプルにまとめてきたな。いやまあおっしゃる通り。
いやアホの子だよね。
いやでも全然いいんじゃないですか。まあまあまあ一言で言えって言えて言ったらそれに尽きると思いますけど。
正直ねこうあの先週春さんとそのユニコーンオーバーロードを話したところから、うん、ストーリー的な進捗が僕ほぼないのよね。ただ同じようなあのミッションを繰り返していってストーリーちょっと進んでるってだけなんだけども、
それってすごいっすよ。やっぱストーリーが牽引になるわけじゃないですか。
そうだね、もちろん、ね、
まだプレイしようっていう気持ちに、まだ続きをが見たいっていう気持ちにさせるやっぱメインのところだと思うんですけど、うんうん、それがほぼない状態でずっと続けられるみたいなのは、いや本当に面白いんだろうなと思いますね。
楽しいのよ、
うん、
なんか最近あの特にこう、うん、クラスチェンジみたいな、クラスアップだったかな、なんか
あたぎるね。
そうキャラクターが持ってる元々のジョブをそのワンランク上のものに上げれるっていうのになって、うん、あの見た目も変わるのよ。
なんか誇らしくなりますよね。
そう嬉しいの、なんかシンプルに嬉しいの。
わかるわ、本当にわかる。
そうだったっていう感じがあってね。
うん、
でその多分基本全キャラではないのかな、もともと上級職的なものもいる、そういうキャラクターもいるっぽいので全員とは言えないんだろうけどね、プレイヤーがクラスを上げれるっていうのは、
うんうん
うん、でもクラスを上げるためにはその勲章ってやつを結構たくさん必要になるので、
うんうんうん、
全員まとめて一気にっていうことはできないんですよ。ない資源を集めて使うっていうことになるので、
うんうんうん、
今こうそのクラスチェンジができるようになって結構矢先のところだから、
うんうん、
誰からやるっていうのでまず
悩ましい。
そう、うん、この今持ってる勲章の数だと2人だな、2人までが限界だとか思って、
うん、
じゃあどの2人にするっていうので2、30体いるユニットをこう全部見て、こん誰にしようかなって言って、
うんうんうん、
2人クラスチェンジさせるのに30分悩むみたいなね、このアホなプレイスタイルですよ。
いやいやいやいやいやいや、もうそれはもう分かりますよ。でも
終わらん、うん、このゲーム終わらんわって思ってね。
いやまあちょっと違うゲームの話になっちゃいますけど、
うん、
僕も子供の頃、
うん、
今となっては僕の中での最適解があるからそんなに悩まないんだけど、子供の頃にやった、
うん
ファイアーエムブレム、
うんうん、
聖戦の系譜っていうあのスーパーファミコンで出てたファイアーエムブレムで、
うんうん、
あれもやっぱりねクラスチェンジがあったんですよね。
おーお
ー、うん、でしかもあの何回もミッションにこうチャレンジしたりとかはできないタイプの、まあ、進行なので、
うんうん、
ファイアーエムブレム、当時のファイアーエムブレムはね、うん、なのでこうレベル上げみたいなものも限られた機械の中でしかできないんですよね。
はいはいはい、うんうんうん、
なのでやっぱりこう綿密に綿密に本当にゲーム序盤から計算して、
うん
うんうん、こいつを一番最初にクラスチェンジさせたいからみたいな感じで、最初からレベル上げの順番とかを考えながらやるんですよ。
おーおー、大変だな。
まして聖戦の系譜は前半と後半にこう分かれていて、前半でカップリングした人たちの子供が後半で活躍するみたいな、そんなシステムになってたので、
うんうん、
多分あれのせいでって言うとちょっと語弊があるんですけど、あの経験があったから僕結構そういうシビアっていうか、そのギリギリのところを攻めたいみたいな性格になってるのかもしれない。なるほどね、ゲームプレイの中でね、もしかしたらね、
は
いはい、かなり小さい頃にやってたんでそれを、
うん、
でその感覚があるから、やっぱりこうクラスチェンジとかそういうのはまあたぎりますね、今お話聞く限りでも。
いやいいよね、なんか、
うん、悩みますよそりゃ、
あ
うん、
悩むのよあれ。楽しいのなんかね、こう先週春さんも言ってた気がするんだけども、
うん、
ユニコーンバロードはなんかこう僕らの世代に刺さるような作りだなという気がするというかね。
そうですね、うん、
多分ダンサーもいざ触ったらね、
いや絶対ハマりますよ。
そう、半分は懐かしい気持ちで満たされると思うんだよね、
うん、 間違いないですね。超楽しいのあれ。
超楽しい。
こういうのもっと増えてほしいってやっぱ思っちゃうでしょうね、多分ね。
そうね。
うんうんうん。
まあさほどプレイ時間は伸びてないんだけども、
うん、
ユニコーンオーバーロード楽しいよっていう、それだけの話をあっちゃこっちゃ言いながらしました。
はい。
最近ダンさんはどうなんかな。
はい。最近、まあ、さほど、まあ僕もそんなに多くをプレイしてるわけじゃないんですが、少し前、うん、先月ですね、に、アーリーアクセスが開始された、
うん、
ナイチンゲールっていうゲームがありまして、
どういうゲーム？さっぱりわからない。
はい。ですね、ゲーム性という面で言えば、最近よくあるようなクラフト系の、クラフトサバイバルゲーみたいな感じですね。
うん。
はい。3D のね。
はいはいはい。
うん。うん、なので、例えば僕がよく話をするアークとか、
お
う
お
う
お
う。うん。まあ、そこら辺のシステム的にはそう。もう木を切ってみたいなところから始めて家を建ててとかね。
うんうんうん。
とかやるんですけど、じゃあ世界観はどうなのかっていう、これがね、なんかめっちゃ不思議な世界観なんですよ。すっごくオリジナリティがあるんです。で、
そうな
の？だいぶ前にその開発中だよみたいなそのトレーラー映像を見て、なんかすごい不思議だなと思って、面白いなって思って気になってたので、
うん、
まあまあアリアアクセス始まったからちょっと触ってみるかと思って触ってみたんですけど、
うん、
まあそれがね、僕がそのトレーラー見た時には正直クラフトゲームだと思ってなかったレベルで不思議な世界観というか、その出てくるキャラクターがみんな、
うん、
なんていうんですかね、中世とまでは言わないな、何年ぐらいだろうな、
はあ、でもなんかちょっと前提聞いちゃうけど、なんかナイチンゲールっていうタイトルだけども、なんかタイトルで聞くとなんか史実物っぽいけども、そんなことないの？
あ、全然そんなことないです。
あ、
なんかナイチンゲール、もう僕もね、まだちゃんと説明できないんだけど、世界観が、
うんうん、
ナイチンゲールっていう都市があるということで、
はあ、人じゃないのね、ナイチンゲール。
そうです。
はあはあ、
その都市に帰ろうみたいな話なんですよね。
ほうほうほう。ほうほう。
世界観がね、まあまあもう本当ちょっと異次元空間飛び越えていろんな世界に行っちゃいますみたいな話なんですけど、
うん、
衣装がね、
うん、
西部開拓時代ぐらいかなの貴族とかが着てそうな凝りに凝ったすごい派手というか上質な衣装を着てるんだけど、手には斧を持って木を切り石を割り家を建てみたいなことをやっている映像で、ですごく象徴的だったのは、これ小平さんわかるかな、メリーポピンズっていう映画わかります？
あー、見たことはないけどビジュアルは知ってるって感じ。
傘を持ってふわふわ空中浮いてるのわかりますかね、メリーポピンズ。
わ、うん、かるわかる。
あれができるんですよ。まあ、要するにグライダー代わりに傘を使うんですよ。
そちらかというともう僕でもう熊のプーさんみたいなイメージになってくるよ。
あー、まあまあまあまあまあ、そうですそうです。そうですそうです。まあそういう感じ。
へ
ー。だからその高いところから飛び降りるときに、まあまあそのブレスオブザワイルドよろしくその傘をバサッとやったらふわーつって
なるほどなるほど
降りていく、そのビジュアルがとっても印象的で、なんじゃこりゃって思ったんですよね。
はいはい。
一体どういう説明をしてくれるんだろう、この世界観を納得させるためにね、って思ってたら、まあ実際プレイしてみたら、まあちょっとよくわかんないんだけれども、まあそのテレポートできるゲートが開発されたよと、
うん、
うん、その、ね、中世じゃないですけれども、その西部開拓時代ぐらいの、
うんうん、
なんか人類でいうそれぐらいの文明の時にそのゲートが開発されたけど、
うん、
それを使っているせいで、まあ、人外のいろんな人たち、いろんなものどもがこう襲いかかってきたよっていう、でいろんな領域がそれをよくわからん正気みたいなのに飲み込まれて、人が住めるところがどんどん少なくなっていっちゃいました。で、
うんうん、
唯一残された希望の都市がナイチンゲールと。
はあ、うん。
で、ね、ゲートを通って、うん、その行った先でいろんな物資を集めたり、
うん、
まあ、いろんなことを、まあ、その敵を倒しながら最終的にナイチンゲールにたどり着くみたいな感じなのかな。うん、まあ、全然まだそんなに長いことプレイしてないんでわかんないんですけど、
うんうんうん、
まあそういう雰囲気なんですよ。
はいはいはい。
うんうん、で、面白いのが、そのとにかくやっぱゲートをめちゃくちゃ通るんですけど、
うん、
そういうクラフト系のゲームってやっぱ拠点が大事じゃないですか。
そうだね。う
ん、ね。で、拠点が大事なんで、当然まあ、うん、その、ある程度冒険したら、その、素材を集めて、拠点作って、そこを軸に、いろんな活動をしていくものだと思うんですけど、うんうん、ゲートを通ったら全然違う土地に行くので、
うん、
行った先でも拠点を作んないといけないんですよね。
え、じゃあ、ゲート通ったら、今日戻ってこれないってこと？
あ、いや、戻っては来れるんですよ。
うんうん、
戻っては来れるんですけど、そのゲートの通り方っていうのが面白くて、
はあ、
なんとか地方に行くんだけど、うん、そこの状態っていうか条件みたいなのを選べるんですよ。これ何言ってるか分かんないと思うんですけど、うんうん、あの、カードをね、機械にセットすると、
うん、
テレポートするゲートが開くんですけど、
うんうん、
そのカードが、その、どこに行くか、みたいな、その、まあ、場所というか、まあ、うん、なんていうか、こう、地域の名前みたいなの、のカードと、うん、砂漠とか、森林とか、なんかそういうカードがあるんですよ。
はあはあ、
荒野、みたいなのとかね。
うんうんうん、
だから意味がちょっとわかんないんだけど、同じ場所でも砂漠バージョンと森バージョンとみたいなのがあるんですよ。
そのエリアの砂漠にたどり着くとかではなく、
じゃなく
砂漠バージョン。
そう、バージョンなんです
よ。わかんない。なるほど。
だからもう多分パラレルな感じなんですよね、多分ね。
はぁ。
で、行った先で出てくるモンスターも全然違うし。
へぇ。
そう。なんかね、よくわかんないんです。遺跡があったりだとか、洞窟があったりだとかで、まあ、とっても開拓心くすぐられるんだけど、
うん、
例えば砂漠だったらそれこそ傘持ってないと日中日照りのところにいたらだんだんこうダメージ食らうよみたいなね、うんうん、のがあったり、それぞれやっぱ特徴があるんですよね、
うんう
んうん、でその中でさらに面白いのが、
うん、
その行った先でまあある程度の領域こう行ったり来たりできるような感じになってるんですけど、
うん、
その一つのエリアの中でまた別のカードがあって、それは、そのエリアの、なんかこう、法則を決めるカードみたいなのがあるんですよ。
うん。うん。法則。
で、例えば、重力軽くしますぜ、とか。
そういう類。
そうそうそうそう。このカード使う、このカードを、そのエリアの法則決められる、なんかこう、台みたいな、儀式するための台みたいなのがあるんですけど、
うんうん、
そこにセットすると、ジュイーンって動き出して、バーンと光ったら、
うん、
あなたの与えるダメージはすごく増えます。けど、スタミナがすぐ切れます。みたいなルールに変わってたりとか。
はあ、はは
あ、うんうん、そういうセットをできる台が各エリアにあるんですよ。
へえ。
そう。で、まあもちろん探索できるところもたくさんあるんですけど、
うん、
まあ今のところまあまだアーリーアクセスだからっていうのもあると思うんですが、
うんうん、
まあ基本的にはまあ日本語化がまあちょっと、うまいことこうまだできてないなって感じる部分もありつつ、
うん、
あと敵がね結構まだ無我夢中でみんな自分に突っ込んでくるみたいなそんな感じでいらっしゃるので、あのちょっと段差あるところでチクチクやればなんとかなっちゃうみたいなところがあるので、
はいはいはい、
もう少しこう敵が賢くなったりなんかこう手強い敵とかが出てきたらなんかやりごたえあるなっていうふうには思うんですけど。
なるほどね。でもなんかすごい、うん、その世界設定というかなんか飲み込むのにも苦労しそうだけども、
いやだからね僕はまだ飲み込めてないです。
類を見ない感じがあるね、
ま、そうそう口をあぐり開けてる状態ですね。まだ飲み込めないって言ってそう、そのある程度探索終えるけど素材がその地域にしかない素材とかもあったりするので、その素材集めのために攻撃力とか必要ないんですよね。
あ、
戦い系のスキルとかだから、うん、素材集め終わったら重力軽くなるカードをセットして、
うんうん、
そのさっき言ったあの傘でふわふわふわふわ浮きながら、
はあ、なるほどね。
うん。で、普通のジャンプとかもすっごい飛べるようになるんですよ。パーンって飛べるようになるんで、それで移動を早くしつつ、こう、簡単に素材が集められるようにするみたいな、そういう使い分けとかができるんで、
うん、まあ、
この発想はなかなか面白いなと思って、
うん、
いや、ナイチンゲールちょっと、まあ、まだ製品版じゃないんでね、
うん、
あの、だいぶ楽しみだなっていうふうに思いますね。
なるほどな。
でも、あの、可能であればもしね気になってプレイされる方いらっしゃいましたら、
うん、
可能であればねあのお友達と一緒にやった方がいいと思います。やっぱちょっと一人でやるのはちょっと寂しいというか
寂し
いというかはいはいっていう感じがするかな。
なるほどな。
うん、
まあでもなんか話聞くとなんかその飲み込みきれてない感じがあるからなんか、うん、なんだろうな、トレーラーとか見たくなるな、なんかな、
ぜひぜひ
今想像してるものが本当に正しいんだろうかっていうのがね、もうね、なんか自信がないというかね。
僕もねちゃんと説明できてるか自信がないですね。まあでもまあこういう系統のゲーム最近増えてきましたけど、なんていうかやっぱり、うん、似たものばっかり作るんじゃなくて、いろんなところでオリジナリティ出していくんだなって、
やっぱそうだ
よね、うん、思いましたね。
そうよね、要素が またなんかこう突飛な、突飛なって言うと言葉悪いかもしれないけども、要素が足されてる感じがあるもんね。
うん、まあ、ぜひぜひ皆さんも気になったらやってみてください。
出すな。
はい、
よし、じゃあ今日もそろそろ本編に行こうかと思いますけども、
はい、
今日の本編はちょっとポケモンの話をさせていただこうかなと思いますよ。
ポケモン、
ポケモン、スカーレットバイオレットの話をね、うん、
はい、
そんなわけで今日も早速本編入っていこうかと思います。
はい、
本編でーす。
ポケモン、
ポケットモンスタースカーレットバイオレットの話をしまーす。
はーい、いやーでもね、なんかね、だいぶ DLC も結構しっかりやり込んだみたいな印象ありますけど、小平さんは。
しっかりやり込みましたよ。むしろ DLC めっちゃ大変だった。
ねえ、なんかこういろんな募る思いがあると思うので、今日はたくさん聞かせてもらえればと思うんですけれども、
そうですね、ひとまず言えるのはネタバレが大いに含まれると思っております。
なるほど、
うん、
皆さんネタバレが含まれますので、まだ未プレイもしくはこれからプレイするからちょっと聞きたくないなっていう方は、ね、プレイ終わってから聞いていただいた方がいいかと思います。
そうですね、
はい、
今日はその僕としてはそのスカーレットバイオレットのスカーレットを購入して、
うん、
あとはその DLC のゼロの秘宝、前編後編と番外編とある、うん、まあそこは全部駆け抜けたんですね。
なるほど。
で、話の中で、今日話す中で本編のメインストーリー終盤の話は多分絶対出てくるっていうのと、
うん、
DLC の話はそこまで出ないかもな、ネタバレ的なものはあんまり出ないかもなぐらいで思ってるんですけども、まあ、ポロッと出るかもしれないんでご注意くださいってあたりですかね。
なるほどなるほど、
うん、そんな感じの話になるかなと思います。
かしこまりました。
うん、でちなみにこれダンさんって、
うんうん、
スカーレットバイオレットってどの程度ご存知なんですか？
あの、僕は大変申し訳ないんですが、あの、うんうん、実況で、
おうおう、
まあ、ある程度見ているっていう状況なんですが、
はいはいはい、
ですね、DLC の前半のやつ、前編のやつ、
うん、
まで見てるっていう感じですね。
おー、はいはいはい。
はい。
じゃあちょうどいいかな。
ストーリー的には、うんうん、ある程度話はついていけるかなっていう感じですね。
はいはいはい。
はい。まあ、あの、お疲れ様でしたって、どっかの回で言ったら、小平さんに無視されました。
そう、僕そうね。その時まだね、それ多分認知できてないんだよね。気づいてないんだ。拾えてないんだよな、あれな。
いや、くじけぬ心を一つ使いましたよ、その時、道具で。
そう、なんかね、そう、ダンさんがそれを言ってたのは多分その時耳には入ってて、うん、あの、多分その時リアクションも何も取れないんだけども、うん、ある日ポケモン遊んでる時に、あ、これだって言って、お疲れ様です、釣ってるって言って、後気づくっていうね。
いやいや、僕あれ好きなんですよ。あの、うん、あの、スター団のお疲れ様でスターがもうあまりにも、なんていうか、こういうこと言っちゃあれですけど、ちょっとバカっぽくて可愛くて好きなんですよね。
うん、バカっぽいよね、あれね、うん。特にあのポーズね。
うん、そうそう。真面目にやってるからいいんですよ、彼らがね、
うん。お疲れ様でしたーつってこう逃げてくんだよな、あいつらな。
う
ん、
そうそうそうそう。
いや、当時は大変失礼いたしました。
全然いいんですよ。いきなりぶっ込んだ僕が悪いんです。
ええ、いやーで、今日はね、まあ、ネタバレ大ありで話していこうかなと思うんですけども。
はい。
今日はね、僕もね、ポケモンの話を、まあ正直、リスナーの皆さんからおすすめですよって言われてるところも強かったんで遊び始めたっていう嫌いも強かったんですね。うん、正直なところ。
うん、うん。
なので、ポケモンの話せねばーっていう気持ちもそれなりに強かったんですけども。
うん。
それもあってか、どう話をするのがいいのかってんで、結構悩んだんですよね、正直。
ああ、ねえ、それこそ X の方でね、
うん、
非常に思いの詰まった、なんていうんですか、あれは。 なんかレジュメみたいなものがレジュメと呼んでいいのかどうかちょっと何とも言えないんですけれども、
あの投稿に至るまでは相当な難産がありましたね。
でしょうね。すごかったな。
で、あのね、話したいなと思うことがあるとすれば、大体、大筋二つかなと思っていて、まあ一つが本編ストーリーの話をね、
はい、
ストーリーでこういうこと思ったよって話があるなと思っていて、
で
もう一個がまあ僕本編で一緒に旅をした6匹のポケモンがいるんです。で、DLC のゼロの日を遊んだ時、まあ全シャッフルで、まあ、全シャッフルというか5匹シャッフルして、あの、新パーティーを作って DLC を挑んだんですよね。
なるほど。
そのなんで、計6匹6匹の11匹 ?1 匹が被ってるんで、11匹のそのモンスターたちの話をしたいという気持ちもややあるんですよ。
ああ、なるほどね。
ただ多分両方話すとめちゃくちゃ長くなるので、今日はとりあえずストーリーの話をしようと思ってますよ。ああ、
なるほど。
まずはね、そこの話をしようと思ってるんです。
いいですね。
なんで今日はそのメインとしては本編ストーリーのネタバレ終わりで話していくっていうところが、メインかなと思っているっていうのが、まあ、最初に話しておくべきことかなと思ってます。
はい。
で、じゃあそのストーリーの話をしていこうかなっていうところで、一回僕のトレーナー歴みたいなものを話しておかねばと思ってるんです。
ああ、なるほど、なるほど。小平さんご自身のね。
そうそうそう。というのも僕、ポケモン遊ぶの結構久々だったんですよ。なので、こう、この久々の感覚っていう部分のところを、経歴を伝えないと多分、聞いてる皆さんに温度感が伝わらないかなと思うので。
そうですね。
一回僕のポケモン身の上話をさせていただく必要があると思ってるんですよね。
まあ、同じね、ポケモンファンでもね、世代によって感覚が全然違かったりしますからね。
多分違うと思うのよね。っていった意味で僕はですね、デビューは赤緑。
まあまあまあまあ、初代。
初代ポケモンを手にして、その後金銀ってものをリアルタイムで遊び。ルビー&サファイアも、まあ、身近にはあったんだけども、僕自身が遊んでるというわけでなく、弟が遊んでたんで、それを、まあ、日々見せてもらっていたぐらいの感じで、ルビー・サファーは見てたんですよね。
なるほど。
で、そこからしばらく間が空いて、ダイヤモンド・パールを、久方ぶりに手を取って自分で自らプレイした。
なるほど。
っていうのを、一旦の節目に、そこからしばらくポケモンとはご無沙汰だったんですよ。で、今回、スカーレット・バイオレットのスカーレットの方を遊んだので、結構久々。ダイヤモンド・パールが発売2006年だったらしいので。
2006年か。
およそ18年ぶりのポケモンなんですよね。
はぁ。2006年か。なんか最近のような気もするし、昔のような気もしますね。
結構前なのよ。その、DS だったんだけども、DS も相当前のハートなんだなってのをちょっと今回改めて。
そうか、そうか。
感じた次第ですよ。
なるほど。
まあそんな感じがこう、メインシリーズっていうと、そんな遊びの飽き具合というか。で、メインストーリー以外のスピンオフ系で言えば、まあ、それこそ赤緑とか金銀が出た頃には、ポケモンコロシアムをやってましたとか。
はいはいはい。
当時のポケモンスナップ遊んでましたとか。で、あれは、アドバンスだったかな ?DS だったかなってあたりで、こう、ポケモン不思議なダンジョンっていうのも出てたんで、あれもちょこちょこ遊んでましたねっていう感じで。まあでも、そのあたりを最後にしばらく遊んでいなくて、まあゲームなんとか始まって以降でも、スイッチのハードの方で、ニューポケモンスナップが出た時に遊びましたよとか、レジェンズアルセウスが出て、ちょっとは誘わって積んじゃいましたっていうぐらいの感じなんですよ。まあそのぐらいがね、僕のポケモンとの接点というあたりで、まあまとめると、ゲームボーイとか64とか、まあゲームボーイアドバンスの頃がある種全盛期で、DS の時期にちょっと復活して、まあそこからしばらくまた間が空いて、スイッチの時代に何本かスピンオフ系触って、今回スカーレットを意を決して遊ぶみたいな、そういう経歴なんですよね。
なるほど。
なので近年のポケモンはようわからんっていうところが僕のスタートラインなのよね。
なるほど。
そんな中で遊び始めたスカーレットバイオレット、 でも遊ぶ前段階として、ある程度前知識があったんですよ。それもね、僕、子供がいるんですけども、
はい。
うちの息子が、今3歳児が、ポケモンにハマってまして。
ああ、いいじゃないですか。
そう、ゲームは遊んでないんだけどね、子供の方は。ゲームとしてのポケモンを触ったことは全くないんだけども、キャラクターとしてのポケモンにドハマりしておりましてね。
すごい時代ですね、そう考えるとね。
そう、だからこう、ポケモン、まあそれこそね、こう、YouTube で動画を見るであったりとか、テレビアニメのポケモンを見るだりとか、まあ何、スーパーとか、お店とかに行けば、こう、ポケモンのおもちゃだ、お菓子だ、付録がついたなんだか、みたいなことはまあ、本当に世の中いろんなところにあるので、まあ、ゲームはしてないんだけども、なんか親子で何かをするっていう時にポケモンは本当にずっと何か付きまとってくる感じがあるんだよね。まあ、っていうのもあって、スカーレット・バイオレットは遊んではなかったんだけども、そこそこ前知識があるみたいなところが僕のスタートラインだったんですよ。
ああ、なるほどね。そのお子さんの情報からなんとなく知ってるよみたいなことね。
ストーリー自体は全然知らんのだけども、まあ、例えば何？ミライドンとかコライドンが出るよとか、そういうポケモンがいるよとか。
あぎゃ。
そう、DLC にはテラパゴスとかっていうのが出るらしいよみたいなのは。
テラパゴス？
あとなんか、そう、スカーレット・バイオレットだとこういうポケモンがオリジナルで加わってるんだよ、みたいなやつとかっていうのは、こう、ある程度ね、ストーリーは知らんけども、モンスターは知ってるみたいなところがあるというか。そういう前提、僕の前情報っていうところでゲームに入ったわけですよ。
なるほど。
まあ、多分ね、なんか遊んでないけども、そういう人そこそこいるんじゃないかなって思うぐらいの感じだと思うんですよね、ポケモンって。ゲームはしないけども、なんか、なんとなく知ってるよって人いるんじゃないかなって思うんですけども。まあ僕も例に漏れずそんな感じだったんですよね。で、いざ遊び始めるとというか、遊び始める前かな、コライドンが、まあ、スカーレットに出るっていうことはまあ知ってたわけですよ。
はいはい。
で、その中でも、ミライドンとコライドンっていうまあ、パッケージにも出てるあの二人の二つのモンスター、ポケモン。乗り物的なものになるってことは、前情報として知ってたんですよ。
なるほどね。まあ確かにもう見たまんまバイクって感じがしますもんね。
そうそうそう。で、まあそういう情報はあったんだけども、その前知識とは別に先入観として、コライドンとミライドンって、まあ、ゲームのパッケージになっている。スカーレットはコライドン、バイオレットはミライドンっていうような形になってるので、漠然と伝説のポケモンだと思ってたのよね。
ああ、なるほどね。まあまあ、それまでのシリーズが結構毎回なんか伝説、今回の伝説ポケモンはどれみたいなのがありましたからね。そうそうそう。
まあ、で、シリーズ各シリーズでこう、パッケージになってるポケモンがどういうポジションかとかで調べたことはないんだけども。まあ、伝説のポケモン。まあ、基本的にはゲーム内で一匹しか登場しないだったりとか。まあ、単純に強いポケモンであろうとか。で、まあ、その中でもね、強いってのも、ステータス的な意味だけじゃなくて、それこそなんかこう、ゲームの中でこう、ストーリー上、なんか、とても強い、とても恐ろしい、みたいな、こう、そういうね、伝説的なポケモンなんだ、みたいな、ポジションなんだろうなって、漠然と思ってたのよ。で、なので、こう、乗り物的に乗るっていうのは知ってはいたんだけども、まあ、その、コライドンっていうのが出てくる存在の中で、まあ、ある種、きっと、すごくレアなポケモンと、まあ、主人公の子が出会って、まあ、なんかこう、運命的なつながりとかがあるのかどうかわかんないけども、まあ、選ばれし者感というかがきっとあるのかなとか、そんなことを思ってたんですよね。
ああ、なるほどね。
レアなポケモンと、まあ、乗り物として扱えるってことは、みたいなことを思ってた。って思ってたのが先入観としてあったんだけども、まあ、ゲームを始めてみると、まあ割と、もうほんとドボー島から、コライドンが登場してきて。
そうですね。
もうドボー島からほんとね、ほんとにドア玉が出てくるじゃない。
まだ最初の目的地にたどり着く前に確か出会ってると思いますね。
そうそうそう。
確かね。
そうそうそう。学校に入る前からもう出会ってるよね。そう。で、出会うのはまあいいとして、その出会うにも出会うにも、弱ってる状態というか、まあ、コライドンは冒頭から出てきて特別な印象はあるんだが、強いとかいう印象はあんまりなくて、
そうですね。
なんか、どちらかというとこう弱そうとかいうか、なんか情けないみたいな感じの印象があったんですね。本当にファーストインプレッションとしては。
そうですね。サンドイッチが好きぐらいしか分かんないですね。
そうそうそう。うん、そうそう。だからその印象、食いしん坊みたいなイメージも出てくるね。
あぎゃって言いながら食べてる感じもありますね。
そうそう。
かわいい、
うん。そう。だからこう、僕の先入観とゲームの冒頭で出会うコライドンっていうのがなんか一致しないのよね。なんかコライドンなんかイメージと違うなっていう感じが冒頭からあったのよ。
なるほどね。
うん。
まあ、ちょっと、本当はね、なんかパッケージの見た目とかちょっと、ま、強そうっちゃ強そうですもんね、ポケモンとしてはね。
そうそうそう。なんか、パッケージの絵だけ見ると、さも伝説のポケモン的に見えるじゃないっていう。
まあまあ、見える見える。
うん、でも、こう、ゲームで出てくるコライドンは、そんな感じがなんかちょっとしないなっていう感じがするというかね。
なるほど。
うん。っていうのが、まずコライドンに対して、なんか、なんだって思ったのが、こう、僕の最初の出会いなんですよ。
なるほど。
で、もう一人ね、今度、ペパーね。
先輩。
うん。大事な存在ですよね、こう。
そうですね。ストーリーを語る上では、もう彼がもしかしたら主人公って言ってもいいかもしれない。い
や、そう。まさしくなんだよ、こう。ペッパー、めちゃくちゃ大事な存在じゃない、彼。
そうですね。
そう。メインストーリー的な、こう、スパイスを集めようみたいな感じのお話になる。
うん。
ペッパー少年ね。
うん。
あの少年も、まあ、最初に、とりあえず出会ったファーストインプレッションとしては、
うん。
サブキャラだなーって思ってたんですよ。
まあ確かに見た目はそんな感じしますね。喋り方とか、
う
ん。
そうそうそう。うんうん、ちょっとお調子者感みたいなものというかね。
うんうんうんうん、
まあちょっと気を張ってる面もあるんだろうなーというふうなところは思うんだけれども。うんうん、
はい。
僕の本当にこう、先入観で言えば、まあ何ドラゴンボールで言えばクリリンみたいなポジションだろうなと思ったし。
ああ、なるほどね。
悠、う、々、ん、白書で言えばクワバラなのかなと思ったし。
なるほど、なるほど。うん、まあ2枚目みたいな感じですかね。うん、そうそうどっちかっていうとね。うん。
ハンター、いや3枚目ハンターで言うと、うん、まあキロアではないんだよな。レオリオなんだよな、ね、みたいなこと思った。
ああ、なるほど、なるほど。クラピカでもないと。
そう、クラピカでもないということを思った、う
ん。かっこよすぎるんだよな、確かにな。
そう、うん、そういうポジションなんだろうなって思ったんですよ。
うんうんうん。
先入観として、ファーストインプレッションとして。
うんうんうん、
で、まあ、ペッパー自身はね、こう、伝説のスパイスを集めましょうとかいうお話で、
うんうん、
そのスパイスの効果効能で、その、自分の大事な相棒となるポケモンのマフィティフとかいうポケモンを元気にさせたいんだ、みたいなことを言っとると。
うん
うん、おーなるほどサブクエっぽいねと思ったんですよね。
うん、まあ確かに確かに。
とてもサブクエっぽいじゃないかと。
うんうん。
もうゲームとしてもこう、メインストーリーが3本あるみたいな感じで始まるわけで。
そうですね。
うん。で、1個がポケモンリーグでチャンピオンを目指そうぜみたいなやつだから。
うん。
まあどうしたってこれが主戦軸でしょうと。
うん。
で、もう1個がこう、スター団を壊滅させようとか解散させようみたいな話だから。
うんうん。
まあ、赤緑世代がやってる僕としたら、
うん、
まあ、ロケット団に当たるポジションでしょうと。
まあ、そうですね。
なんみたいなことも、と
ね、ありましたからね。
そうそう。必ずあるような、うん、なんとか団だから。
うん。
あ、これも大事なお話だよね、と。
うんうん。
なんならば僕はダイヤモンドパールのあたりでやってた頃、なんとか団、あれは銀河団
だ。あれ銀河団だったと思いますね。はい。
あれはもはやもうメインストーリー級に大事な存在というか、伝説のポケモンの話にこう、直接。
そうですね。
直結していく話だったんで。
うん。う
わー、これは、なんかよくわかんないけども、このカシオペアいうやつもおるし、なんか大事なクエストなんだろうなみたいなことを思ったと、
うんうん
う
ん、
って思うと、
うん、
伝説のスパイス集めは3番手なのかなって思ったんですよ。
そうね、やっぱスパイス集めっていうのがなんかそこまで冒険感がないじゃないっていうか、うん、あ、言うてスパイスやもんな、みたいな感じは、
そう。
多少あるかもしれないですね。確かに、
うんうん。僕がペパー少年と、そしてペパーが抱えるクエストを舐めるきっかけなんですよね。なるほどーと。
まあ、舐めるきっかけ。まあまあまあ、確かにね。なんとか団を打ち倒そうとか、ね、チャンピオンになろうとかっていうのと比べると、
うん。
いや、ペパーにとっては大事なことかもしれんけど、ごめんってなる可能性は全然あると思いますね。そう
そう先入観として、まあ、多分3番手のクエストだと思ったんですよね。
うん、なるほど、なるほど。
うん。で、まあ、スカーレット・バイオレット遊んだ皆さんからすると、まあ、お察しかと思うんですけども、うんまあ、僕はこの時点で思いっきり見誤ってるんですよね。
まあまあまあ、そうですね。うん。うん
そう、まあ、なので、こう、コライドンとペパーは僕にとっては、最終的にね、こう、この二人の、コライドンの話とペパーの話っていうのが、最終的に僕に刺さるんですよ。
なるほど。
でも、ファーストインプレッションとしては、
うん、うん。
ほーんぐらいで捉えてたんですよ。
完
全に見誤ってたんですよね。
わかります、わかります。
で、まあ、どちらかというと、僕の物語冒頭の僕のスタンスとしては、まあ、どちらかといえば、まあ、ネモが抱えるそのポケモンリーグの話とか、まあ、カシオペアっていう登場人物が出てくるね、その、スターダンの話。まあ、この話と、あとは、最初にこう、主人公が旅に出る理由というか、学校の校長先生、クラベル先生が、
はい。
これから、課外学習で、その、自分にとっての宝物を見つけてきてくださいよ、みたいなこと言うわけじゃない。
また抽象的なって思いましたけどね。
そうでもなんかこう、すごいメッセージ性強い宿題じゃない。
まあまあ確かに。
ああ、なるほどと。この、スカーレット・バイオレットは、この小兵少年が、旅に出る過程の中で宝物を見つけるのねと。おー、これが本当にこう、一番太い柱の話なんだろうなーみたいなこと思ったんだね。
なるほど、なるほど。
この小兵少年が多分旅の中で、こう、なんやかんやいろんなことがあって、まあ、例えばだけどもね、こう、友達との絆だとか、ポケモンとの絆だ、みたいなこう、多分、なんやがえてベッタベタな宝物を見つけるんだろうなみたいなことを思ったんですよね、こう。
なるほど、なるほど。
ファーストインプレッションとしてね、こう、そういうことだろうって思ったんですよ。
まあ決してそれが悪いとは言ってませんからね、小平さんはね。
そうそうって。なんでこう、僕はこう、小平少年に巻き起こる何かっていうのがこう、ストーリーの帰着だと思ったのよ。
なるほど。まあ確かに、あ、それはそう思っても仕方がない。
そういうことだろうって思ったんですよ。で、話は一気に進んで、こう、ゲームの後半に入るんですけども。
はい。
まあ、ペパーがね、抱える問題っていうのがだんだんはっきりしてくるんですよね。舐め腐っていたスパイス集めのクエストですけども。まあ、その、マフィティフっていうポケモンを元気にしたいっすっていう、ペパーの動機。まあ、これがわかりましたと。ああ、まあ、なんか、それもまあ、言ってしまえばちょっとありがちっちゃありがちよねみたいなこと思ってたんだけ
ど。まあまあまあまあ、そうですね。まあ確かに。お涙ちょうだいみたいなね。
ベタだなみたいなこと思ってたんですよ。そういうことよねって、まあ。で、まあ順当に集めていくと、まあだんだん元気になっていくじゃない。
まあちょっとずつちょっとずつ声が出るようになったとかね。なんか目が開いたみたいなこと言ってましたね。
そう。最初はもうなんかもう、なくなるかみたいなことは思ってはいなかったけど、本当もう、本当に元気がないっていうような状態のところ
から。ほぼ置物でしたからね。
でも、だんだんと本当に、なんか、声を上げたりとか、目を開いたりみたいなこと、元気になっていく。で、それを、逐一ペパーが喜んでいくっていうのを見てね、よかったね、みたいなことを、まあ、なんか、サンドイッチ食いながら思っちゃうわけですよ、本当にね。
はいはいはいはい。
でもなんかこう、話の流れとしても、その、マフィティフがどうして怪我をしてしまったのかっていう話も出てくると。で、それが何なのかって言われたら、パルデアの大穴とかいうね、マップのど真ん中にあるね、なんか行けない領域のところで、まあ、ここで、なんか侵入禁止の土地があって、そこで、見たことないような恐ろしいポケモンに襲われたためなんだと。ああ、なるほどと。で、なんかそのパルデアの大穴っていうところには、オーリム博士っつう人が、なんか、ずっと現地で研究を続けてるんだ、みたいなこと言って、こう、ああ、じゃあ、多分最後はそこに行くんだな、みたいなこと思うわけですよ。
なるほど。
で、さらに話が進む、その、オーリム博士っていうのは、ペパーのお母さんなんだと。なるほどと。そこに、まあ、ペパーのクエストを進めていくと、なんやかんや言って、こう、その、オーリム博士が、コライドンのことに関して気にかけてくれてるような電話をかけてくるので。なんか、お話としても最後はそのパルデアの大穴に向かっていくんだなで、まあペーパーもきっと絡むんだろうなみたいなことを思っていたわけだけども。
その時の博士のペーパーを気にしなさ具合が、かわいそうでならなかったですけどね。
そうね。まあなんか親子喧嘩してんだなみたいなことを感じさせるわけですよね。で、なんかでも、こう、ペパーを気にしないオーリム博士。でも、 小平のことをめちゃくちゃ気にする王林博士。
そうなんですよ。なんで俺ってなりますよね。
そうそうそう。うん、でもなんかここに僕は小平少年の主人公感を感じるわけですよね。
ああ、特別な存在なんだと。
選ばれし者感。
うん。
ドラクエで言えば勇者感。
いやー、おっしゃる通り。
感じるわけですよ。なるほどと。うんうん、最後は。
なんかあるんだろうと。
うん、なんかある。
うん。
クラベル先生が言っていた宝物に対するフラグ感じる、ビシバシ感じるで、って思ってる
んですよ。うん。
で、そんな顔と思いながら話を進めていって、なんだかんだってこう、メインストーリーで絡んでいった、まあ主要キャラクター全員で、
うん、
パルデアのオーナーに行きましょうっていう話になるわけじゃないですか。
うんうんうん。
で、そこに挑んでいくっていう中で、どうやらコライドンもパルデアの大穴からやってきたポケモンなんだということがわかると。
なるほど。
で、さらに言えば、コライドンっていうのはパルデアの大穴で、なんか、同種の縄張り争いみたいなものに負けて、
うんうん、
逃げ去ってきたんだよ、みたいなことだという。
うん、
そういう、
うん、
最初の出会いの行き札みたいなものが分かるというね。
うん。その時は、アギャスって言ってましたね。
そう。落ち込んでるやつが、
アギャスって
。そう、あいつ。なんか、なよなよしてないつってな。
まあだから最初、出会った時に、こう、弱ってたんだね、みたいな話ですね。
そうそう。みたいな話が、こう、本当、メインの3主軸のストーリー3つが終わって、一本線に繋がるあたりで、その辺が明らかになるとね。
うん、うん、うん。
いうあたりで、ポケモン SV のストーリーの終盤っていうのは、
うん、
明らかになるのは、ペパーが、まあ、母親とね、まあ、言ってしまえば、もういない母親と向き合う、話というか、
うん。そうですね。うん、うん。
ペパーが、自分の中の踏ん切りをつける話っていうのが結構大きな話であって。
うん。
で、もう一個の軸として、コライドンがね、
うん。
一度、自分が負けてしまった、自分にとってのいじめっ子的なポジションのやつに、もう一度立ち向かう話っていうのが、
うん、
ゲームのド終盤で畳みかけられてくるんですよね。
うん。熱いですね、
う
ん。
そう。で、特にコライドンなんかについて言えば、
うん、
メインクエストの本当にラストバトルで、その、コライドンの抱えるトラウマと、向き合うような話がやってくるというか。
うんうんうん。
そういう展開がやってくるんだけども、
はい。
僕は、その、ド終盤の展開が、思ってたんと違ったわけですよ。
うんうん。なるほど。
うん。思ってたんと違うのよ。
違かった。
僕はコライドンのことは、基本的に、伝説のポケモン的な存在であって、
うん。
強い存在だと思ってたんですよ。
うんうんうんうん。
でも、そうではなかったのよね。
うん。
まあ、基本的には、逃げ去ってきたやつというか。
うん。
イメージする、物語上圧倒的に強い存在ではなかったんですよ。
うん。
で、もう一個、ペパーは、サブキャラだと、三番手のキャラクターだと思ってたんですけども。
うん。
あくまでもね、小平少年、勇者的存在の小平少年を引き立てる役回りだと思っていたんだけれども。
うん。
どうやらそんなことはなくて。
うん。
言ってしまえば、小平少年の方が、ペパーとコライドンを後押しする引き立て役の存在だったんだよね。
そうですね。どっちかっていうとね。
どっちかっていうと。
うん。
もう、バリバリペパーが主役を張るような運命を引き寄せてる存在なんだよね。
うんうんうんうん。
コライドンも、なんならコライドンが自分の気持ちと向き合うような場面がいっぱいあるというか。
そうですね。
うん。うん、なんでこう、ストーリーの主戦としては、このペパーとコライドンっていう、二人の存在がめちゃくちゃ大きいのよね。
うんうんうん、
で、小平少年っていうのは、二人をずっと近くで見てきた存在っていうだけで、うん、小平少年そのものにとってはヒロイックな展開ってあんまないのよね。
確かに。
うん。
うん。
ここに、こう、先入観から来る勘違いっていうのが、
うん。
特にコライドンに対する勘違いっていうのが、僕の中では、うん、本当にメインクエストのド終盤に、うわーやっちまったーっていう感に繋がりました。
やっちまった。まあ、まあでもまあその、いいように、こう、ね、なんていうんですかね。まあ、任天堂の手のひらの上で踊らされてた感はあったかもしれないです。でも
まあまあ、そうかもしれない。
うん。
でも、本当に僕ラストバトルの瞬間に、やっちまったって思ったんだよね。本当にね。
なるほど。
うん。本編のラストバトルのタイミングとかで、コライドンが初めてバトルフォルムになるっていう展開があるんだけども、うん、その瞬間を見たときに、 あ、まずい、これは取り返しのつかないことをやってしまったなっていう、結構ヤバめの悪感を感じたんですよ。
というと？
本当にね、まあその話をちょっと、これから細かく説明していかねばならないんだけども。
なるほど。
ラストバトルでとりあえずやべえって感じたんですよ、僕は。
うん。
そのやべえの由来が何なのかっていうところが、
うんうん。
まあ、コライドに寄り添えてなかったなっていう、僕の十字架なんですけども。
ああ、寄り添えてなかった、
うん。うん。そう、寄り添えてなかったってその時感じたのよ。
なるほど。
それがなんでかっていうのが、まあ、うんうんうん、今振り返って思うと、
うん。
お上手だよねと思ったのは、コライドンってメインストーリー中だと、どこか気が弱い存在みたいな印象を受けてたのよね。
うん、まあまあ確かに。そういう演出は結構ありましたね。うん、
その、うん、まあ、ダンさんが言ってた、こう、アギャスみたいなのも、
うん、
なんかこう、強そうではないじゃない。
まあまあまあまあ。
どちらかというと、可愛いかもしれないぐらいのね。
うんうんうん。
気が弱いとまでいかなくても、可愛いぐらいの印象を受けるような。
うん
うんうんキャラクターだ。コライドンっていうキャラクターだったと。
うんうんうん、
で、まあ、特にこう、コライドンがよく登場する場面って、やっぱどうしたってペパーのスパイス集めの場面で、
うん、
サンドイッチ食べて、ライド技覚えるっていう、あの瞬間のところが、やっぱり、コライドンの登場シーンとしては目立つなと思っていて。
そうですね。あれ、だそのペパーの、そのマフィティフと一緒に、そのマフィティフは状態が回復していったけど、
うん、
伝説のスパイスを使ったサンドイッチを食べることでね。
そうそうそう。
コライドンもしくはミライドンの方は新しい能力が増えていくっていう演出があったんですよね。
うん、うん、そうそうそう、うんうん。なんかね、こう、強ボス的なやつを倒して、スパイス手に入れて、うん、で、それで作ったサンドイッチで、
うん、
コライドンとマフィティフ食べる。で、コライドンってこう、うん、食べたいっていう意思表示はするんだけども、
うん。
なんか無理やり奪おうみたいな姿勢は見せないんだよね。
そうっすよね。
なんかあくまでもこう、主人公とペパーが、
うん。
まあ、コライドンも食べていいぞみたいなことを促しをして、
うん。
ようやく食べる。
うん。
コライドンってそういう性格だっていう感じの見せ方。
うん。
されてたんだよね、
うん。なるほど。確かにね。奪うわけではないんだよっていうことですね。
うん、そう。絶対食べたいんだけども、うん、まあ、うん、食べさせろっていう感じは出さないっていうかね。
うん。うん。
で、まあ、その他の場面で出てくる時も、
うん、
怖いっていう印象を受ける場面は、コライドンに関してはなかった気がしていて。
なるほど。
どっちかちょっと人懐っこいみたいな仕草を見せることが多かったイメージ。
ね、確かに。
うん。で、これがね、どうしたって僕の思う、パッケージ出てくるようなかっこいいコライドン像とは一致しないんですよ。僕はコライドンと出会ってからずっとなんか思ってたのと違うっていう、うん、
あ
違和感を抱くんですよね、コライドンに対して。まあ、別にそれが嫌だと思ったことはないんだけども、なんか思ってたのと違うんだよなーっていう感じが。
うんうん、
で、そしてまあコライドンっているんだけども、ずっと近くにいるんだけども、
うん、
まあそんなにやたらめったら主張してこないタイプなんで、
うん、
だんだんとね、こう、乗り物的な存在として定着していくので、
うん。
なあまあ、先入観と違う。なんか違うなって思っても、まあいいかっていうぐらいの感覚に、だんだんこう存在が薄まっていくんですよね、
う
ん、僕の中で。
なるほど。まあ本当にただの乗り物になっちゃうわけだ。
そう。
だんだん。意識の中でね。
コライドンってこういうもんっていうので、こう、まあ自然と納得していったのよね。
うんうんうん。
で、まあ、まあ僕の中でね、こうゲームのパッケージに描かれるような伝説のポケモンっていうのはこう、何度も言うけども、物語上で強いとか、怖いとかっていう、う
ん。そうですね。過去作においては神様だったりしてましたもんね。
そうそうそう。
うん、
結構ヤバめの存在っていうのが多いようなイメージがあって。
うんうんうん、
まあ、どうしたってコライドンもそういう存在に最後は帰結していくんだろうって思ってたんだけども。
うんうん、
まあそんな素振りはまあ見えず、
うん、
で、まあ、乗り物として僕の中でこう、まあ、まあまあっていう感じでこう、あまり気に留めなくなっていくっていうところで、ストーリーの終盤に、
うんうん、
ようやくというか、コライドンが抱えていた悩み、その、縄張り争いで負けた、パルデアの大穴に帰るのが嫌だっていう、
うん、
コライドンのトラウマっていうのを終盤に知ることになるよね、僕が。
うん
うん、で、その、よくよく考えると、コライドンが抱えてる悩みって、ペパーとマフィティフと似てるのよね。
そうですね、
うん。
そこで怪我してるわけですからね、マフィティフはね。
そうそう、マフィティフってパルディアの罠で怪我していて、うん、まあ、スパイス集めで怪我を治していった、
うん。
で、これってまあコライドンと一緒なわけじゃない。
うんうん、
コライドンもまあ、 横にいてずっとサンドイッチ食べて怪我直してたわけだしね。
うん。
で、ペパーはペパーで、マフィティフに怪我をさせてしまったっていう罪悪感をずっと抱えてたわけじゃない。
うんうん。
で、まあ、ある種、精神的な怪我というかね。
うんうん。
で、まあ、自分でできることを、なんか探そうって思ってスパイ殺人を始めたっていうところで、
うんうん、
マフィティフの怪我を治そうっていうことで、ペパーは、まあ、自分の罪悪感だったり、こう、精神的な問題っていうのに向き合っていた。
うん。
で、ここの部分も割とコライドンも一緒なんだよね。
うんうん。
バルディアの大穴で、まあ、やられてしまったっていう、まあ、メンタル的な怪我っていうのを、
うん。
冒険の中でだんだんと癒していったってことがあるんだなと。
うんうん。
って思うわけだけども、コライドンはこう、歩兵少年との旅の中で、
うん。
怪我を癒していったわけなんですよ。
はい。
肉体的にも、おそらく精神的にも、うん、だんだんとね、うん。で、ペパーのクエストを追っかけてる中で、僕はそのことにさっぱり気づいてなかったんですよね。
なるほどね。うん。それがやらかしたっていうことなんですか？
うん、まあ、ある意味では、うん、そこなんだよ。うんうんうん、肉体的な怪我を負っていたことはギリギリ認知できていたんだけどね。
うんうんうん。
サンドイッチを食べると、コライドンも元気になってくるっていうのはあったんで。
うんうん。
まあ、ギリギリ認識はできていたんだけども、
うん。
コライドンのメンタル面のトラウマっていう部分のところは僕は全く認識できておらず。
なるほど。
ペパーとマフィティフ、そしてコライドンが、うん、サンドイッチ食べながら、こう、だんだんと、回復していく。
うん。
自分の精神的な部分にも向き合っていくっていうところに関してが、まあ、僕は正直、全く、コライドンのメンタル的な怪我っていう部分には全く認識できておらず。
うん。
なんかこう、パッケージに乗るような伝説のポケモンのくせに、こう、なんか威厳がねえやつだなって僕はこう、サンドイッチ食いながら思ってたんですよ。
うんうんうん。
僕はコライドンのメンタルをさっぱり見てなかったんですね。
なるほどね。
こう、肉体的なものにはギリ寄り添えていたかもしれないが、メンタル的な部分に関しては1ミリも寄り添っていなかったんだよね。
うんうんうん。
なんか変なやつって思ってたんですよ。
うん。
で、本来、マフィティフにはペパーがいるので、
うん。うん、
ペパーが寄り添ってくれるので、マフィティフは大丈夫なんですよ。
なるほど。
コライドンには誰が寄り添うべきなのかっていうのは、小平さんなんですよ。
まあまあまあ、そうなりますよ。それはね。
どう考えたってそうなんですよ。
うん、まあパートナーとしてはそうですよ。
うん。
ええええ。
でもそれができていなかったの。それができていないっていうのに気づくのが、
うん。
パルデアの大穴の中で、
うん。
コライドンに怪我を負わせたもう一人のコライドンが登場した瞬間なのよね。
なるほど。
強い方のコライドンが出てきた時に、
うん、
まあこれからラストバトルが始まりますっていう時に、
うんうん、
僕がこう弱い方、弱いコライドンって思っていたそのコライドンの精神的な怪我と僕が向き合っていれば、僕はコライドンを応援することができたはずなんだよね。
おー、なるほどね。
うん。でも、こう、強い方のコライドンが出てきて、コライドンが意を決して戦うんだって風に出てきた場面のところで、
うん。
あ、そういうことってなって。
なるほどね。
僕はその時にこう、ペパーとマフィティフみたいな関係性を築いているべきで、よし、コライドン頑張れって思えるは、そこにこう思える状態にし、僕が仕上がってなければなかったんだけども。
なるほどね。まあ、その、お前、ここまで成長してきたお前だったら、この壁を乗り越えられるぞ頑張れって応援できるまでになってなかったんですね。
なってなかった。
小平さんの中が。
完全になってなかった。だからね、コライドンがこう、意を決して、僕が頑張るっていう、こう、目くばせをするシーンがあるんだけども、
うん、
そこのシーンになった時に、
うん、
やべえ、しまった、コライドンすまんと思ったんだよね。やべえ
なんだったら、おい、こういうのコライドン何やってんだ、お前行くな、みたいなね。
そうそうそうそう。
お前が勝てるわけねえじゃねえかって、見た目も全然違うぞ、みたいな。
そうそうそう。
感じの気持ちだったかもしれないですね、その時はね。
そうそうそう。でね、事前にさ、ダンさんにこう、送っといた動画のとこでこう、シーンっていうの見てもらいたいのよ。はいはい
は
い、
見ました、そこも。
動画の中でさ、こう、コライドンが、
うん、
強い方のコライドンが出てきて、
うんうん、
自分の手持ちが全部出せない状態になって、
そう、なぜかこう、モンスターボールがね、こう、開かない状態になっちゃって、
そうそう、開かない
時に。じゃあ戦えないってなった時に、
そうそう、コライドンが自ら出てきて、
うん、
これから戦うっていう時に、
うん、
一回、小平少年の方を見るのよね。
そう。
目くばせする。
あれいいっすね。うん。
で、目くばせするときに、
うん。
小平少年の方も、ムービーの方では、
うんって、こう、うなずく。
うんってうなずくのよ。あの瞬間に、やべやっちまったって、あの、リアル小平は、あーっつって、あーやっちまったっつって。
あー、乗り切れなかったわけだ、そこで気持ちが一致しなかったわけだな、そこの。あー、なるほど。
その瞬間って、こう、あの、僕とコライドンの関係性がバッチリ仕上がっていて、
うん、
そうだよな、お前なら、できるって。
うん、なるほど、なるほど。
そういう、コライドンの目くばせに対して 100% で返せる小平さんが仕上がってなきゃいけないのよ。で、その瞬間に、さっぱり小平くんは仕上がってないわけね。あ、コライドンそういう感じっていう感じで僕がこう、あ、やべえ、やべえっつっていう。
なるほどね。
そう。あの瞬間、僕は完全にやっちまったと思ったんですね。
あー。なるほど。確かにそれはやっちまったかもしれないですね、うん。
やっちまった。あれは完全にやっちまった。
そうですね。もっと大きな感動を感じられたかもしれないのにね、そこでね、本当だったら。
うん。なんならこう、ペパーとマフィティフを、コヘイとコライドンという形で重ねて、
うん。うん、
ペパーとマフィティフの分まで、行くぞ一緒にコライドーンっていうノリになるはずだったのに、コライドンがこっちを見てきた瞬間に、ムービーの小平はうんって言ってるんだけども、リ、
うん、
アルの小平は、やべ、やっちまったっていう、その感じ、あーあーっつって。
いいですね。小平さん、今日も小平さんしてますね。
いや、マジでこう、やべ、やっちまったっつって。
いや、いいなー。いや、なかなかね、やっちまったってそこで思える人なかなかいないですよ。
いや、でも、
正しいと思うんですよ、その感覚って。なんか、言われたら確かに、そうだなって、やっちまったって思ってもしょうがないなって思うんだけど、思う人はなかなかいない。
いや、そうかな。
そこで、あ、なるほど、熱い展開だってなる感覚の人の方が多いんじゃないかなって僕は思いますよ。え、お前、行くの？行けんの？行けんのか？って言って、そこで、こう、バトル、なんだっけ、バトルフォルムみたいなのに確か変わるじゃないですか。うん、そうそう、バトルフォルム。ピカーと光って。
初めてコライドンがバトルフォルムに変わるのよね。
うん。そこ結構、だから、やれないと思ってたからこそ、バトルフォルムに変化してくれて、
うん、
うおーってなるっていう気持ちになる人の方が多いんじゃないかなって僕は勝手に思ってるんですけど。
そうあるべき。そうあるべきなんだけども、コライドンが、僕の、そう、小平少年の念を受けられずに、いけー！コライドン頑張れー！っていう気持ちを受けずに、コライドンが一人でトラウマに立ち向かって、バトラムに変身していくって、やーべー、やっちまったーっつって。
そうね。だから、こう、小平さんとしては、その、やっぱこう、物語のね、自分が操作しているキャラの主人公に、いかにこう、感情移入できるかどうかっていうところが、結構その、今回のやっちまったみたいなところに重なってるわけですよね。
重なりました。
いやー、でも確かに、本当にそう思いながら、ペパーのね、そのクエストをこなしていってたら、めちゃくちゃいいラストバトルになってた。
そうあるべきってよく思ったよね。
いやー、それはね、本当おっしゃる通りだと思いますね。だから、もしかしたら、その、任天堂さんだったりだとか、
うん、
株式会社ポケモン、あれ？実際作ってるのは株式会社ポケモンじゃなくて、
ゲームフリックス。
そう、ゲームフリックス。だから、制作者側の狙いとしては、
うん、うん。
その小平さんが今おっしゃったようなことを感じてもらいたいっていうのがもしかしたらこうあったかもしれないですね。
そう。いやだってさ、その、スター団の話とかも結局いじめっ子の話だったじゃない。
そうですね。いや間違いないわ。
いじめられた側がどう自分のトラウマと向き合うんだっていう話だっていうのがこうそこでも補強されたから、コライドンが立ち直るときに寄り添ってあげるべきっていうのがこうより覆いかぶさるんだよね。
そう ですね。そう考えるとやっぱりネモはただの戦闘狂っていうふうにしか見えない。
まあまあ確かにそこにこういじめみたいな部分の要素が確かにかぶさってはいないんだけども。
いやー、なんかそうですね。本当いい話だな、そう考えると。
そうだから完全に僕はこうラストバトルのそのね、一番熱いコライドンバーサスコライドンっていうところで。初めて僕たちのコライドンの方がバトルフォルムに変わる瞬間、あの瞬間にうおー頑張れーってなるはずの時間にコライドンすまねーって思いながらボタンピコピコ押してる僕がいたのよね。
そうか、なるほどね、うん、乗り切れなかったって思っちゃうわけだな。そうね、それが多分正しい。小平さんが正しいですよ、本当に今の話では。うん、
本当に、多分ね、ゲームの中の場面としては、こう、ペパーとか、ボタンとか、ネモとかね、うん、いる人たちみんながこう、コライドンを応援してるわけじゃない。頑張れ、コライドンっつってね。
うん。そうですね。
なってる、その、めちゃくちゃ熱い時間の中に、小平少年はこう、うん、本当に、クズだったわけですよ。
まあ、クズではないけれども、クズではない。
ずっとコライドンの近くにいて、一番近くにいたはずなのに、コライドンのこと全く分かってないのよね。
何に悩んでるか、近くにいるから気づかない
の、あいつ。
ありますから。近くにいるから気づかない。あります。本当にあります。だからまあ、そんなに気を落とさないで。
考えるは考えるほどね、こう、小平少年ね、こう、ネモとかボタンとか、オーリム博士にずっとチヤホヤされて、調子こいてるだけのクズなんだよ、あいつ。
大丈夫ですよ。それ言ったらね、小平さん、小平さんまでその、が考えたところまで、考えが至らなかったプレイヤーの皆さん全員クズって言ってるようなもんですから。
まあでも、クズなんだよ。そういうわけで完全にクズなんだよ、あいつ。
違う。よく考えてください。あそこまで行けたのは、やっぱり主人公、あのキャラクターが、ね、人を集めてきたからじゃないですか。ね、スター団壊滅して、ボタン呼んでとかね、ネモとライバル視されるぐらい強くなって、やっぱりネモも現地に来た。だから、あそこまでたどり着けたっていう一応、形があるから。ね。うん。だから、やっぱり彼もしくは彼女、そのキャラクターの性別はそれぞれ違うんで分かりませんけれども、その主人公の役割っていうのは十二分にあるわけですよ、やっぱり。
そうね。
ええ。
いや、でもね、こう、やっぱりこう、一番寄り添うべきはコライドンだからね。誰がコライドンに寄り添うんだっつったら、こう、小平しかいないんですよ。
まあ、それはまあ確かにそうだけど。
これは言うなればね、こう、序盤の、漫画例えを引きずってしょうがないけども、ゴンとキルアがいるとしたら、それは小平とコライドンなんですよ。
まあそれは確かにそうだ。
で、言うなれば、ゴンが眩しすぎて、キルアが寂しい気持ちになっているっていうのがもうまさしく、コライドンに寂しい気持ちをさせてしまったわけですよね。何も考えてね、小平がね。
まあ、そうっすね。
だから一人で頑張るよっつってこう、コライドンが立ち上がってるよ、これね。あ、やってはならないことをやったけど。
なるほど。
踏んではならない鉄を踏んだんですね。
まあ、確かに。いや、まあ、おっしゃる通りではあるんですよ。もう本当にそう。本当にそう。だからもうね、全肯定します。でも、そこまでたどり着ける人は少ないです。いや、本当に。いや、その、バトルフォルムによく、こう、なる直前に、それを、あって思えてるだけで、やっぱすごいと思います。小平さんの、その、なんていうか、こう、なんていうんですかね、真正面から作品を楽しむというか、受け止めるみたいなその姿勢っていうのは素晴らしいと思いますね。
いやー。
楽しんでんなーって思いますね。うん。
そう、でもなんかね、こうラストバトルを見て、その、やっちまった感を覚えて、このスカーレット・バイオレットは、
はい。
うん、ペパーの旅であり、
うん。
コライドンの旅であったと。
そうですね。
僕は思ったんですよね。小平の旅ではなかったと。物語の主軸は。
そうですね。まあ、小平、まあ、その主人公は、やっぱり、その、何かね、さっきからね、小平さんおっしゃってるように、特別な何かを、まあ、持ってないわけじゃないんだけど、
うんうん、
勇者的かって言われるとそうではなかった。 っていうのは間違いないと思いますね。
そうね。うんうん。
うん。でもやっぱこう、まあもちろんポケモンもシリーズ大変な数重ねてきていて、
うんうんうん、
ね、で、ゲームだったり、その、まあアニメとか漫画とか、そういう別に小説もしっかり映画もしっかりですけど、物語っていうのが、こう、普通はこうだよね、みたいなところをやっぱ裏切っていくみたいなのの繰り返しじゃないですか。
うんうん、
ね。だからそれがこう、一周も二周もして、そのベタな展開だから燃えるというのもありつつも、ベタな展開と思わせつつ裏切るみたいなこともありつつも、みたいなことを多分ポケモンだけのシリーズを見ても繰り返してると思うんですよ。
はいはい。うん、
で、じゃあやっぱり今のこの最新作のポケモンをプレイする子供たちに何を感じてもらいたいとか、何を伝えたいのかみたいなところ、ストーリーを考える上でね。
うんうん、
やっぱ初期のポケモンと比べると相当複雑化してると思うんですよね。
そうね。それは、うん、絶対そうだと思う。
うん。だから、僕は、どこまで子供たちがこれを読み取れるのか、みたいな。
うんうん、
多分、だけど、その、今、小平さんが考えてらっしゃるようなことっていうのは、そこまではやっぱなかなかたどり着ける子供たちはいないと思うし、
うんうんうん、
まあだからこそ大人も楽しめる作品でいいよねとは思うんですけど、だから落としどころが難しいですよね。どこまで行くんだろうこれはって今すごく感じました。
そうだね。
もっとシンプルでもいいのかもしれないとかとも思いました。
まあね、まあ僕は考えすぎだってのは一説としてはあるとは思うね。確かにあるかもしれない。い
や、考えすぎとは思わないですね。多分だってそれが正解だもん。いや、でも全然いいんですよ。僕はね、やっぱね、小平さんはね、小平さんであり続けてほしいし、もっとね、噛み締めて、なんか、美味しかったとか、しょっぱかったとか、苦かったみたいなことを今回みたいに言ってほしい。その、なんていうか、そういうのをね、もっと聞きたいなっていう気持ちにはなるんですけど、ここまで複雑化 してるものが、いつまで、耐えられるんだろうみたいな、ちょっと心配になっちゃいましたね。
なるほどね。
いつまでこの、だから、そのね、そのお子さんが、その、うん、ゲームはしてないけど、ポケモンっていうそのキャラクターというか、
うんうんうん、
そういうものを、めでてらっしゃるというかね、そういうもののファンになっているというのが、なんていうか、それで、こう、年齢層低めの子供たちをしっかり取り込んで、みたいなことを、うん、考えてるのかなもしかしてみたいな、そこまで考えて商品展開とかしてるのであればすごいことだなって思いましたね。ゲームの方はちょっと複雑になりすぎてるんじゃなかろうかみたいな。
あ、まあでもストーリー面で言えばダンさん言ってくれた通り昔と比べるはるかに出られてるんだろうなっていう気はするね。
ね
え、子供も遊ぶ、大人も遊ぶっていう目くばせ、ね、目くばせとは言わないな、なんかいろいろ見据えたものがあるんだろうなとは思う。
いや絶対そうですよ、
うん
うん、だってロケット弾、初期のロケット弾なんかもう大人の感覚からするとツッコミどころ満載みたいな感じじゃないですか。
まあね、
うん、でまた今回はやっぱその何々弾っていうのが基本大人がいないじゃないですか。
そうね、そうそう、う
ん、ね、同じ学校の子供たちだから、
うん、
うん、まあなんていうかちょっとやっぱ印象が全然違うんですよね。
そうね、
うん、
スター弾は確かにこう昔のロケット団とかみたいな本当に悪の組織っていうものではないからね。
そうなんですよね。
まあ、かといってそれがね、うん、こう薄口のストーリーになってるかというとそんなことはなくてね。
そうですね。
スター団にはスター団の、ね、深さがあったからな。
そうですね。今回も今回でやっぱり一人一人のその中ボスたちがすごくキャラが濃くて。
うん、濃かった。
ねえ、みんなこうバックストーリーがあって、めちゃくちゃ複雑になってるなっていう。でもさっきからこんなことばっかり言って、別にネガティブなこと言いたいわけじゃないんだけど、いやだから褒めてるんだけどね、そのすごいうまいこと作り上げてるんだなっていうのはあるんだけど、どこまでそれを受け止められるのかみたいなね、メインのお客さんたちが。
そうね。
ただ考えちゃいますけどね。
これあれだな、今日、 ハルさん前後編に分けてもらうことはなんかめちゃくちゃ長くなりそうな気がしてきたんだけども。
あれもしかして、小平さんが語りたかった部分のまだまだっていう感じですか？
そこね。もう一節ありましてね。
あ、なるほど。なるほど。ストーリーっていう枠組みの中でももう一節ある
ってことですね。そう、もう一節ある
。大変失礼しました。
いや、なんかも
う、
いいんだけど、
そろそろまとめみたいな感じになるのかと思ったけど、どうぞどうぞ言ってください。
そう、
大好物です。はい。
いや、でもなんかね、コライドンに対してこう、僕は、結構深めの十字架を背負ったっていうのはあるんだけども。
なるほどね。
まあ、それはそれなんですよ。
なるほど。
でも僕にとってというか、コライドンとかペパーの話が完結してゲームとしてはまあ終わりといえば終わりなんだけども、
確かに
冒頭で掲げられたその宝物を見つけてきてくださいっていう部分のところ
は、そうだそうだ、
僕が回収してないんですよね。
確かに、何を見つけたのか。
そう、これってなんかさ、多分僕見落としがあったら申し訳ないんだけども、本編ストーリー最後まで進めても、ゲームの主人公にとって宝物が何なのっていうのは示されてはない気がするんだよね、ゲーム側が。これですっていうのは。
なんだったら多分、宝探しをやってる期間は終わってなくないですか？終わった？
そうだよね。
終わってないですよね、多分ね。
まあ、その、学校で一番のポケモントレーナーになったよね、みたいなのはあるけども。宝物が見つかってよかったね、めでたしめでたし、みたいな締め方はされてない気がしていて。多分まあ、ゲーム側としても、その宝物が何なのかっていうのは、プレイヤーが自分で探してくれよってメッセージなんだろうなって僕は受け止めたのよね。
まあ、そういう解釈でしょうね、多分ね。
そういうことだろうなってことを思ったの。まあなんかそれはこう、シンプルにね、こう、爽やかな作り出しいいよなって思ったんだよね。考えてみてっていう流し方をしてるっていうのはね。さっきダンさんが言ってくれた通り、こう、子供向けとしてもいい投げかけだと思うし。大人からしても、おー、綺麗なまとめ方っていう思えるというか。ってことを思ったんだけども。まあ、そうならばというかでね。まあ、僕も、ポケモンスカーレット・バイオレット、まあ、一通りクリアしたら、旅の終わりに宝物が何だったのかなということを考えようと。
なるほど。
思ったんですよ。でも、ゲームの始める前の段階、始めたドア玉の段階で思ってたものとはだいぶ違う道にたどり着いたんですよ。言うなれば、とさっきまで話していた部分のところで、小平少年は宝物を得損んでたんですよね。
なるほど。
そう。コライドンと目配せ失敗したところで僕は宝物を失ったんですよ。
確かに、その、そうですね、ストーリーとしてはやっぱりその、絆だったりだとかね。
そう。
そういう、感じのものが宝物のとしてこう分かりやすく挙げられてそうな印象はあるんだけれども、小平さん自身が掴み損なった感じですね、その絆を。掴み損なったもん。
あそこでこうコライドンとバッチリ 100% の目配せができてお前ならできるって思えてたら、コライドンも心置きなくバトルフォルムに変化して、いじめっ子のコライドンをぶち倒して、本当の宝物を、僕は心置きない宝物を手にしていたわけですよ。
なるほど、ね。
コライドンとの絆だと。ペパーやマフィティフとの絆だと僕は言えてたはずなんですよ。
確かにそうですね。
でも僕はそれをがっつり掴み損なったんだよね。
確かに。
なので、こう、まあ僕にはね、こう、コライドンに寄り添えていなかったっていう十字架がある。ね。一生引き目を感じて生きていかねばならないっていう十字架を背負ったんで。
小平さん十字架背負いすぎなんですよ。ストーリーしっかりしているゲーム、プレイするたびに背負ってるでしょ。
背負って、完全に背負ってこう、十字架がどんどん積み上がっていくんだよね。
なるほど。
まあでもそれはそれでしょうがないと思って、まあ改めて宝物を何なのかを考えようと思ったんですよ。
なるほど。
でまあ、一応ね、順当にというか、メインストーリーに沿えば、ペパーとかコライドンの成長をこう、一応ね、まあ、そばで見届けたわけですよ。 まあ、まあ、これがまあ、ある意味、こう、正当な宝物なのかもしれないとは思うんだけども、まあ、やっぱり、さっき言った通りの十字架が重いので、
うん、
宝物、筆頭候補なんだけども、まあ、これを宝物だとは、正直、クラベル先生には言い難いところがあると。
うん。
ちょっと結構傷物の宝物、ものになりましたとしか言えないというかね。
いや、まあ、大事、でも、気がついたんだから、いいじゃないですか。ちゃんと。ああ、お前戦ってたんやな、ずっとって。うちなる自分と。
うん。
気がついたんだから、いいですよ。それ宝物だって言いましょうよ。
でもね、こう、それはコライドの宝物なんだよなってやっぱ思っちゃうんだよね。小平の宝物ではないんだよなって、
いやでも小平くん、小平少年がいたからこそですよ、コライドンだって。
コライドンそう思えてたかなーっていう十字架が一生消えないんだな。
だから懐いてたんですから。
本当に？
うん、
サンドイッチくれーって。実は懐いてたの、ペパーとかの可能性あるぜ。
いやいやいやいやいやいや。ずっと背中に乗せてたんですよ。
ダメなんです。これ、こう、宝物とは認められないんです。
まあまあまあまあ。でも、まあ、小平さんがどう思うかは自由ですけど、コライドンは大事な、マスターだなって思ってますよ。
ありがとう、コライドン。ありがとう。うん、すまねえ、コライドン。本当にすまねえ。
あぎゃ、ぎゃ、
うん。あぎゃっすか、もう眩しい、眩しいよ。
まあまあ、いいですよ。じゃあ結局どう思ったんですか、うん、じゃあ、小平さん
は。まあまず、とりあえず、こう、うん、ペパーとかコライドンとの絆っていうのは、うん、ダメだと。胸を張っては言えないと思ったんですね。
おう、うん、うん。
じゃ、次の候補としては、まあ、話としては出してないけども、まあ、育て上げてきた、ポケモン、6匹のパーティー。
うん。
これが、絆、これの、ここのポケモンたちとの絆かなと思ったりはするんですよね。
うん、うん、うん、うん。まあまあまあ、うん、そこに対してはもう、情熱を注いできたと。
うん、まあ、そんなにこう、うん、メンバーチェンジってあんま頻繁にはしなかったんで。
うんうん。
まあそれこそこう最初に選んだ、ラウドボーンとかね。
うん、うん。
ホゲータとか、あの辺のあたりとはこう、ずっと連れ添ったんで、やっぱりこう、絆感もあるよね、とは思ったりはするんだけども。うんうん、まあ一応、納得感もあるので、そうなのかなって思ったりはするんですけども、結構曖昧だったんですよね。おそうなんかなぐらいの気持ちでね。
うん、うん。
でまあ、僕的にはこう、そこがちょっと、ね、宝物が何なのっていうのを曖昧にした状態のまま、
うん、
DLC に入ったんですよ。
ああ、なるほどね、
うん。とりあえずゼロの表に進もうと思ったんですよね。
うんうんうん。そっちに宝物あるかもしれないからね。うん。うん、
で、まあ、まあ、正直お時間もあれなんで、DLC の話丸ごとはしょるんですけども、
はい。
DLC の後半ぐらいでね、
うん。
僕は結構ポケモントレーナーとしては死んでるなという気分になったんですよ。
そうなんですか。
結構な、あ、
なるほど、なるほど。
トレーナーとしての寿命がもう尽きてるって思ったんですよ。
おー、トレーナーとしての寿命。
うん。
おー、それは、どうして？
スカーレット・バイオレット遊んでる中で、
うん。
僕がポケモントレーナーとしては終わってるっていうあたりが、自覚できたのが結構、うん、センセーショナルなことというか、あ、うん、そうなんだと、自分の中で強く認識したんですよね。
うんうんうん。
大げさに聞こえるかもしれないんだけども、
はい。
多分こう、スカーレット・バイオレットを最後に僕はポケモントレーナーではなくなるなと思ったんですよ。
わー、引退宣言。
そう、ある種引退宣言だと思っていて、なんか
体力の限界。うん。
ポケモンっていうゲームになんか最前線で向き合うことはもうないんだろうなと思ったんですよ。
わー。うわー、なんか寂しい。うん。
でもな、これはね、決してネガティブな意味合いのつもりはなくて。
うん。
なんか、まあ、最前線で亡くなるっていうのはなんか、ある意味では、僕が主戦を張るのではなく、
うん。
僕の息子？うちの3歳児が多分次世代のトレになるんだよなと。
世代交代。
そう。だから世代交代として僕は、自分の息子っていうポケモン、新しいポケモントレーナーを見守る側に移るんだなっていう気持ちの踏ん切りがなんかついたんですよ。
ドラクエ5。
そういうことよね。
ああ、勇者。
そう、勇者は僕の息子だと思ったんです。未来のチャンピオンは僕の息子だと思ったんですよ。
確かに。そっかそっか。未来のチャンピオン。オース未来のチャンピオンですもんね。そう、なんかね、なるほど。
結論を先に言うと、この踏ん切りがついたってあたりが僕にとっての宝物だなって思ったんです
よ。うわぁ、エモいこと言いますね。
そう、僕が、そう、自分でも結構ね、なんかエモくなったというかね、あ、ポケモンに対する宝物が見えたって思ったんですよ。
うわー、なんか
大人な感じがする。エモいな。
そう、でもね、このエモいっていう風な気持ちに至るまでの話で、
うんうん、
ここから申し訳ないながら僕のスカーレット・バイオレットに対する不満点を話すことになるんですよね。
出たよ、これ。皆さん、やっときましたよ、不満点、
うん。そう、こっから不満点を話すんです。
はい。
まあでも、不満点つっても、めちゃくちゃたくさんあるとかっていうわけじゃなくて、
うんうん、
まあ、深刻に捉えるような話ではなく、まあ、正直ね、この、エモかった話を伝えたいがために説明しなければならないんで、話すっていう感じなんですけども、
うんうんうんうん、
まあ、その、不満点として上がるのが、ゲームスピードなんですよね。
まあまあまあ、わからんでもない。
まあこれが、唯一にして、地味にきつかったところ。
まあ時間があまりない社会人である小平さんからしては、ちょっともどかしさを感じたっていう感じですかね。
まあそう、もどかしさとかだったらよかったのかもしれないんだけども、こう、まあどうなんだろうね。過去作ずっと遊んでないから最近のポケモンっていうのが言えないんだけどね。
なるほど。
スカーレット・バイオレットだけに対する部分になっちゃうんだけども。
うんうんうん。
まあ、細かく分けると2種類あって、そのゲームスピードっていうお話においてはね。
うんうんうん。
まあ、1個が、結構、格付きが目立ったんですよ。そのスカーレット遊んでて。
うんうん。
駒落ちというかな。
はいはいはい。
特にこう、モンスター捕まえて、図鑑登録される図鑑がこう開いてくるくる回って絵が出てみたいな部分のところのコマ打ちが結構耐え難かったんですよ。
まあまあまあ、確かにそういうのは見受けられた。
捕まえるとまあまあ必ず出る演出でスキップもできないし、まあ基本ね、捕まえるの大体新しいポケモンなわけでね、捕まえようって思うのがね。で、今回シンボルエンカウントなこともあって、まあ、レベル上げしようって思わない限りでは、あ、捕まえようって思って戦闘に入って、そこからボール投げて捕まえるっていう戦闘がメインなわけで、大体図鑑登録の画面をずっと見るわけですけども、そこの駒打ちが結構来るなと思ったんですよね。で、最初は駒打ちきついなって思ってたんだけども、だんだん気づいてくるのが、コマ落ちだけじゃなくて、読み込みとかそういうゲーム全般的な部分が結構耐え難いなと思ったんですよ。
なるほど。
図鑑以外にも、お洋服とかの着替えとかが結構きついと思ったかな。洋服着替える画面を出しますとか、お店に入って洋服買いますとかっていう時に、洋服のプレビューが出るんだけども、そのプレビューが出るのが結構な時間がかかるのね。
なるほど。
それが結構早々に嫌になってしまって。
確かに僕だったらもう洋服別にずっと一緒でいいや、みたいな気持ちになっちゃうかも。
そう、だから僕、結構序盤にもうお洋服はいいやって結構早々に思ってしまったのよ。なんでこう、今作その洋服を着替えするとか、まあ、髪型変えるとかって結構柔軟にあるし、DLC で新しい制服が出ます、新衣装が出ますとかっていうのもあったんだけども、正直そこに対してこう全然こう、は楽しみっていう気持ちが出なかったんだよね。で、もう一個はピクニックも同じで、フィールドでピクニックして、まあ写真撮ったりとか、まあサンドイッチ作るみたいなことが、ゲームとしても結構大きな要素としてあるんだけども、ピクニックするのに読み込みっていうようなところで、ゲームが一回止まるのが結構耐え難くて、中もうピクニックいいやって、途中で思ったのよね。っていうのもあって、ポケモンの卵を生まれるやつとか、マジで DLC の後半も後半に入るまで知らなくて。あ、今作、
なるほどね、
ここで卵を取るんだみたいなことを、ゲームもう本当にこう、終わるぐらいの頃に気づくというぐらいの感じだったのね。っていう、そのゲームを遊ぶ中で、ストレスを感じるんで、なんか楽しめなくなりそうだなって思う分のところ、なんか極力、なんか自分で意図的に目を背けるようにしたんだよね。もう着替えはしないとかピクニックしないみたいなことを自分の中で思ったんですよ。自己抑制をしたというかね。で、まあそれってこうある種、まあハード的な性能とかそういうもんだよねっていう風なものだと思っていて、まあ気にしてもしゃあないって思おうとしてたんだけども、
はい。
だんだん、そうじゃない部分も目立ってくるというか、
ほう、
ゲーム全体のテンポっていうのが僕が願うものに合ってないんだなってだんだん感じ始めるんですよ。DLC を 遊び始めるあたりから特に、
うんうんうん、
テンポが合わないっていうのはなんだって言われると、
うん、
もうバトルそのもののテンポなんだよね、
うん、
でまあゲームは遊んでればしょっちゅうバトルするわけですよ、まあ、そういうゲームなんで、
もちろん
そのバトルのテンポがだんだんしんどくなってくるんだよね。ポケモンバトルの時間が長いっていう感じてしまうというか、
うんうんうんうん。
で、まあそれがどういうことかっていうと、まあダンさんとかまあ、まあ聞いてる方もある程度想像してもらえる方は思うんですけど、ポケモンって、まあ初代ポケモンからバトルの流れっていうのは大きくは変わってなくて。
う
ん、
そうですね。ターン制の。
そう。ターン制バトルになっていて、自分のキャラが何の技や使うんだっていうのを選んで、選んだ後に攻撃モーションとかエフェクトがかかって技を放つと。
うん。
で、まあ、その前に、こう、状態重とかがかかってたりするとね、麻痺とか混乱とか、毒とか火傷とかがあれば、そのエフェクトが毎ターンかかると。
うん、うん、うん。
そのエフェクトを見るっていうのが、だんだん嫌になってくるんだよね。
うん、まあ、気持ちはわかる。
で、まあ、最新作ではね、こう、天気技とかもあったりとか、いろんな状態が増えてるから、さっきの、麻痺とか混乱だけではなくて、まあ、天気で、雪が降ってるとか雨が降ってるとかの演出とかがあれば、まあ、それもオンされてくるわけで、一ターンが長くなってくるんだよね。
うん、うん、うん。
なんかなんだ、具体例を挙げると、ファイアロー、行けファイアローって、技放てって、アクロバットだみたいなことやると、ファイアローは混乱してる、ピューピュー、ピューピュー、ピュー、ズビシファイアローは、わけもわからず自分を攻撃したみたいなやつが、流れで、で、相手のターンで、相手のなんだかは体が痺れて動けない、ビリビリ。で、こう、天気が、雨が上がった、みたいなことをこうやるみたいなことをやるのが、この時間が長えって思ってしまうんだよね。
まあ、わかる。わかるわかる。
その、長えっていう気持ちが、最初ね、フィールドにいるトレーナー戦は、それはもう飛ばせばいいやって思っちゃっても、トレーナーをすっ飛ばすみたいなことを思うようになってくるし、でも飛ばせないバトルに関して、それこそこうメインクエストで出てくるスター団とか、ジムリーダーとか、
はい、
スパイスの、主との戦いとか、ああいう時にも思うようになってくると、いよいよなんかゲームに関してバトルが足りいって思ってしまうんだよね。
そうね。
DLC に入ってくると、ダブルバトルがメインになってくるんで。
ああ、なるほど、うん。
バトルエフェクトが余計に長くなるんだよね。
場に
4体いるから、2体じゃなくて4体いるから、どんどんエフェクト長くなってくるのね。それが、本当にしんどくなってきて、それこそそれなりに強いトレーナーバトルとかだったら、一戦に2、30分普通にかかるんだけども、もうこのバトル10分ぐらいで終わらしたいっていう気持ちが僕のメンタルとしてはあるんだけども、それを見ながらこう30分ぐらいかけて、ああ、やっと終わったみたいなことを思ってるのがあるのね。で、まあ、それはまあ、トレーナーバトル。ボスバトル的なものに関してはもう避けられないからしょうがないって思うようになるし、それ以外のもの、フィールド戦で言えばこう、今回はレッツゴーみたいなものがあって、バトルってものを減らすようにできるようになってるし、まあ、バトルを飛ばせばいい。トレーナー戦は無視すればいい。で、まあ、途中上げてたもので言えば、お着替えなんかしなければいいとか、ピクニックをしなければいい。サンドイッチとか作んなければいい。っていう風なスタンスにだんだんなっていくんだよね。で、だんだんなっていくと、聞いてる皆さんも持ってると思うんですけども、もうポケモンを楽しむ部分を完全に見失いつつあるんだよね。
そうですね。
何が楽しくてポケモンしてるのよって話になってくるじゃない。
確かに。
だから、僕は、スカーレット・バイオレットのストーリーに関しては確かに完全にぶっ刺さったんですよ。まあ、宝物手に入らんかったって部分も含めてぶっ刺さったんですよ。でも、ポケモンというゲームについては結構微妙だなっていう印象を抱いたんですよね、正直なところ。
まあ、ゲームシステム的な意味合いというか、そのテンポ感としてってことですね。
そう。で、ある意味で、僕がドハマりしていた赤緑の時代から大きくゲームシステムは変わってない。よく言えばあの頃を守ってくれてるはずなのに、それが僕に刺さってないという形になってるのね。っていうのが僕のまず唯一にして最大の不満点、ゲームのテンポ、ゲームのスピード感っていう部分のところなのね。
難しいですね、それはね。そう。最近のいろんなエンタメって基本的にはやっぱりスピードアップしてるじゃないですか。ほぼすべてのエンタメが。
テンポが速くなってるのが多いよね。
そうですね。その、ネットフリックスで映画見ようとか、アニメ見ようとか、ドラマ見ようって言ったって2倍速で
見たりだとかね。
うん。
うん。もちろん、ポッドキャストだって、ね、1.5、2倍みたいな感じで聞いてる人たちもいると思います。うん、そうそうそう、まあ、特にこの番組なんかはそうでしょ
う。うん。
長いからね。
長いからね、うん。
で、それはしかも、若い年齢層の人たちにより顕著にそういうことの方が好む。その、うん、より、限られた時間でたくさんのエンタメを取り入れるための手法として、うん、テンポの速い、もしくは、まあ短いとかね、わかりやすいタイプのものを求めるっていう傾向にあるなーっていう印象があるんですが、
うん、
絶対そんなね、ポケモンほどのタイトルであれば、そんなことわかってるはずだし、
うん、
それをテンポ早くすることは多分できると思うんですよ。そのバトルシステム的なところで言えばね。
できるし、絶対一回は考えたと思うんだよね。
うん。でも絶対あえてそうしてるんだと思うんですよね。
そうそうそう。きっと検討した上で、このスタイル、
うん、
このテンポ感っていう風に作ったんだろうなって思うわけですよ。
う
ん、
僕はそう、僕もそう思います。
そうそうそう。
でも確かに、でも子供の頃は、例えばプレイステーションのロード時間とか、
うん、
まあカセットにしたって、
うんうん、
ね、そのスーファミとかにしたってな、まあ何かしらちょっと待つ瞬間みたいなのがあっても、
うんうん、
何にも僕はそれに対して長えなとかっていうのはほとんど思わなかったです、子供の頃は、
うんうんうん、
むしろ20代になってからやるゲームとかの方がロード時間は気になった感じはします、
うんうん、そうそうそう、
それは単純にゲームの容量が大きくなってロード時間がより長くなっちゃったとかっていうのはあるかもしれないけど、
うん、
子供の頃ってそういうなんかこうなんかいちいち手間だなとかって感じることがあんまりなかった気がしてるんですよね。それって時代だからなのか子供だからなのかっていうのがちょっとわかんないんですけど。
そうね。いやでもね、僕も全く同じ感覚があるというか、
うん、
昔はそんなこと気にしなかったよねということを思うんですよ。今だから気になっちゃってるのかもしれないと。
うん。
で、まあ僕もそれ薄ぼんやり思っていて、
うん、
で、ちょっと場面変わっちゃうんだけども、
うん、
僕、姪っ子に小学生姉妹がいるんですよ。
うんうんうん、
でその小学生姉妹が、まあ、比較的近所に住んでいてね。うんうん、たまに、まあ、息子連れて遊びに行くとかってことがあったりするんだけども、
うんうん、
その姪っ子姉妹が、まあ、バイオレットの方遊んでたのよ。
おお。
思ってるというかね。で、うちの息子が遊びに来た時だったんで、はいはいはい、まあ、うん、ポケモン好きって言うから見ててあげるよみたいなことで、うん、その、姪っ子の小学生姉妹が、まあ、バイオレット、うん、遊び出る途中のやつを、まあ、ちょっと、まあ、10分、20分遊んでるの見せてあげるっていうような場面があったのね、
うん。うん。
で、まあ、僕はまあ、よく旗目に見ている大人としてね、ああ、バイオレットこんな感じなのかっていうのを見ているっていう時間があったの。
はいはい。
で、その、まあ、小学生姉妹が遊ぶっていう光景を見たわけなんだけども、
うん。
まあ、その小学生姉妹、まあ、小学校低学年の部、方なんだけども、
うん、うん。
まあ、僕がスカーレット遊んでる光景とは、まあ、違うというか、この、
ほう。
ポケモンバトルが始まります。で、うん、そこでこう、姉妹は、こう、あの敵のあのポケモンは何タイプと何タイプの2タイプだから、この攻撃は効くんだ、とか。
うん。
いや、自分が使ってるこのポケモンは何タイプでタイプが、自分自タイプの合致をするから、こっちの方が火力が出るんだ、みたいなことをこう、ああだこうだ、議論しながらポケモン遊んでったんだよね。
楽しそうだ。
うん。そう。だから1ターンとか使うのに、5分10分話してるのよ、ずっと。
なるほどね。
4つしかない技でどれ使うみたいなことを話すんね。
うん。
まあ、それ見てて、あ、ポケモンってこういうゲームなんだなってことを改めて思ったというかね。
なるほどね。
そう、僕が昔はそうじゃなかったの、そのダンさんが言ってくれた通りの、僕が子供の頃ってどうだったんだろうか、みたいな部分のところを、なんかまざまざと見ることになったのよ。今の子供がどうポケモン遊ぶのかっていう部分のところ。
ターン性の良さを存分になんかこう感じてますね、
その時は。そうそうそうそう。
うん。
思い返せばね、僕もポケモンもそうだし、まあ、FF はちょっと違うかもしれないけども、まあ、ターン性の RPG とかゲームっていっぱいあったわけで、
はい。
その時って、一旦あたりに関して結構真剣に考える時間とか、友達に相談する時間って実際あって、
うん。
どうするみたいなことをくっちゃべりながらやってたってのは、普通にあったし、
うん、うん、うん。
まあ、ポケモンにおいて言えば、ゲームボーイで遊び倒してる中で、
うん。
64で出てたね、ポケモンスタジアムとかっていうので言うと、
うん、うん。
ゲームボーイで自分で育て上げていたポケモンが、64の中では、3D ポリゴンによって表示されて、 エフェクトありで対戦させるっていうことができていて、それに僕は結構大興奮しながら遊んでいたっていう過去があったわけなんだよね。で、その過去を丸々思い出すことになるというか、ポケモンSP のバトルって、僕が当時ポケモンスタジアムで見ていたものとまんま一緒だなって思ったんだよね。
なるほど。
一旦一旦が結構大事なものというか、その、ポケモンって結構一撃が大きいゲームでもあるから、
確かに。
その、この選ぶ技って相手を倒せるのか、それとも倒されてしまうのか。一撃耐えるのか耐えれないのかみたいなものを一旦一旦結構考えるし祈りながら見守るものだったなと思っていて、僕は完全にその感覚を失ったんだなと、その小学生姉妹のポケモンバトル見た時に思ったんだよね。
なるほどね。そうかそうか、確かに。なんていうか、その一旦一旦を大事に、それでいてこう、ポケモンが一個一個のするモーション、動きっていうのを大事に見てたら、より、ポケモンが、こう、ほら、主人公を悲しませないと耐えたみたいな時とかあるじゃないですか。
あれそう、あれよね。あれも多分そういうことよなって思った
の。そう、だからその瞬間の感動ってより深まりますよね、多分ね。
そうそうそうそう。
うおーって、これやら、いや、ミスったーと思ったら、うお、耐えたーっていうのが。
うえーって、嫌いの助け持ってないのにってなるよ、あれね。ね
あれは、だから昔はなかったじゃないですか、ああいうのって。
なかった。
だから、もしかしたら、本当に、男性だからこそ一旦一旦噛み締めてくれっていう作りなのかもしれないですね。
そうなんだ。自分が手塩をかけたポケモンをが一生懸命戦うところを飛ばしてみんじゃねえっていう意味合いがあんのかもなって思ったんだよ。ある意味それってさっきのコライドンの話と通じるのよね。
そうですね。
自分の代わりに戦ってくれてるポケモンをちゃんと見守ってやれっていう、寄り添ってやれっていうのが、ひょっとしたら作り手のメッセージとしてあるのかもしれんと思って。そういうことを思った時に、僕はこう、ポケモントレーナーとして、あ、死んでるんだなってこう、そこで思ったのよ。あ、死んでるわって。
いや、決して死んではいないと思いますけど、でも、まあまあまあ、その世代交代なんだなって感じるのはわかりますわ。
そう。なんかこう、そう、死んでるっていう言葉が強いかもしれないけど、あんまりネガティブな意味が自分の中であるつもりはなくて。なんかこう、僕が自分が小学校とか中学校ぐらいの頃に遊んでいた感性っていうのは、さすがに失ってきていて。僕の、そう、その時見せてもらった、まあ、めいっ子姉妹だったりとか、まあ、自分の息子の、今3歳児の子供が、まあ、これからポケモントレーナーになっていくって、ポケモンと接していくっていう、まあ、そっちが主流なんだなって、しみじみ感じたのよね。
そうですね。
だからこう、僕自身はもう、ポケモントレーナーとして、こう、メインストリートど真ん中歩く側ではないんだなというか。なんか、そう、未来のチャンピオンをね、僕はこう、横目に見ていく存在になるんだなーって、思っちゃったのよね。
エモいなぁ、小平さん。
そう思ってから、僕がね、こう、スイッチの中に入ってる僕のポケモンスカーレット。
はい。
まあ、これもともと買うときに、もともと、自分の息子がね、いつかスカーレット、いつかというか遊びたいって思ってたからスカーレット買ったっていうところがあったから、まあ、その、息子と一緒に遊ぶ場面が来るであろうと思っていて、で、その時に、僕がこう育てていたデータを見せて、このポケモンがこうだよとかっていう風に遊ぶか、まあ決して一からやるかってことは、その買った当初は考えてなかったんだけども、そのめいっ子姉妹のプレイスタイルとかを見た時に、あ、これは僕もポケモントレーナーとして引退だわって思って、じゃあ自分の息子が遊ぶときはこのデータ消すなって、自分の小平少年のデータ消すなって思ったんですよ。
なるほど。
そう、だからそう思った時に、その、自分のスイッチの中に入っている、小平少年のデータがなんかめちゃくちゃエモく感じるようになったんだよね。
なんか、井上陽水聞きたくなってきちゃったな。
なんかさ、何にも意図しなかったのに、メインストーリーが終わった時と、DLC 終わった時に、僕ツイッターに X にあげようって思ったように、自分の6匹のポケモンと、自分のアバターが写真を、集合写真を撮ってる自撮りの写真撮ったのよ。それは X にあげるために撮ったのよ。
はいはいはい。
でもなんか、その写真が死ぬほどエモく見れるようになったんだね。
なるほどね。
このデータ消すんだって思って。
儚さがあるな、あそこに。
あの、ポケモントレーナー小平の家が完成したの、その時、知らず知らずの中でね。
ああ、なるほどね。
だから、このスイッチに入っている小平というセーブデータ。
うん、うん。
これを消そうって思ってる僕がいて、それは自分の息子がこれから未来のポケモントレーナーになるからだって思ってるから消そうって思っている。この気持ちが僕の見つけた宝物なんですっていうことを、あの結論として見たのよ。
いや、このエピソードね、任天堂に送りましょう。
いやでもね、あ、これだって思って、あ、これならばクラベル先生に、宝物です、クラベル先生って言えるって思って。
いや、もうだから多分もう今の宝物です、クラベル先生って言ってるのが、もうすでに、ゲーム内で大人になった小平少年、かつて小平少年だった主人公が、クラベル先生の家の前で報告してる感じがしましたよ、もう今。
クラベル先生も死んでるんだ。
そう。
ようやく見つけました。
それで、あの時はいつもありがとう、見守ってくれててありがとうみたいなことを全部こう言い終わった後に、そしたら後ろの方から、その主人公小平の子供からパパーみたいなって声が聞こえてきて、ああ、ごめんごめん、今行くよみたいな感じで、フィンっていう感じ。
ああ、ようやくね。
うん。
DLC の番外編の番外編がようやく終わるのね。あ、小平少年の。
っていうね。そう。いやー、エモいなー。
いや、そう。だからね、僕の中でもね、ああ、これエモいわーっつって、ああ、僕の小平が死んだーって思って。
まあまあ死んだって、本当におっしゃる通り死んだっていう言葉だとネガティブに聞こえるかもしれないけど、まあでも本当にそうなんですよね。なんていうか、違うんだよなって、もう時代がやっぱり変わったんだなっていう感じなんでしょうね。
なんかこう、僕はね、こう、メインのポケモンシリーズをダイヤモンドパール以来なんですよ、遊ぶのはね。ちょっと言った通り17、18年ぶりなんですよ。だから久々に遊んで、僕がもうポケモントレーナーとして、もう寿命が尽きていたっていうのを、なんか最後にこう、走馬灯のように見るのが、このスカーレットだったんだなっていうのを感じたというかね。
だから、その、プレイしてない間に本当はもうその、適正年齢を超えてしまっていたんだけど。
そういうことよ。そういうことよ。
ね、まあきっかけがあって、今の最新作やってみたらそう感じるようになっていたっていうのは、なんていうか、まあちょっと違うけど、ジョジョで言う第五部のブチャラティみたいな感じもするし。
そうだね。いや、そういうことよ。
なんかね、もう、本当はもう今生きているべき存在じゃないけど、干渉しているみたいな感じもあるし。
そう、ドラゴンボールで言ったら一日だけ悟空がか、あの、生き返らせてもらった。
そう。
輪っか付きでこう、下界に下ろしてもらった感じの気分よ。
そうっすね。なんかね、最初は、受肉して戻ってきたグリフィスかなって思ったんですよ。
これからね。
そう。
覇王としてな。
そう、あの、ガッツの目の前に再び現れた、あの時の姿のままのグリフィスね。グッドハンドになったグリフィスじゃなくて。
で、受肉してね、人間として戻ってきたんだよね。
そう。戻ってきて、ガッツの目の前に立って、ガッツに心を動かされないことを確認しに来たグリフィス。
そう。胸に手を当ててね。
大丈夫みたいだ、みたいなこと言って、ファーっと行っちゃうみたいな。
そうだと思っていた。
だから、小平さんは、ポケモンっていうかつての青春。そのかつての、そのガッツをですよ、ポケモンが。なんかふわーっとまたこう降りてきて、触ってみて、まあそんなに心を動かされなかったな、みたいな話なのかなと思ってたんですよ。でもちょっと違ったんですよ。エモかった。僕はね、やっぱこの、今の小平さんの話に共感できて嬉しいですね。
あ、本当。
いや、本当。いや、なんていうか、やっぱその感覚ってお子さんがいらっしゃるからこそ感じるものだと僕は思ってたんですよ。なんか人間的に、こう成長するために必要なステップというか、必要っていうわけじゃないんだけど、成長しやすい機会として、やっぱ子供を育てるってすごく大きいよなって僕は思うんです。
まあまあいろいろ感じやすいものあるよね。
その別に 人それぞれだから全てに対して当てはまるとは僕はもちろん思わないけれども、
もちろんもちろん、
だけどやっぱ人をしっかりこうね、一人でも二人でもしっかりこう育て上げた人たちって、まあそれだけで尊敬に値するし、なんかこう、それによって得られた経験とかね、知識というか、あると思うんですよね。
うん。
うん。だから、やっぱそういう意味でも、絶賛子育て中の小平さんは、もう、それだけで僕には越えられない壁があるなってずっと、まあ勝手に思ってただけなんですけど、
はい、
だからすごいなって思いながら、そうでも仕事もしながら、ゲームもちゃんとコンスタントにしながら、この番組だって作ってるっていうのが、
うんうん、
いやーすごいなーって、僕には真似できないなーって思ってたんですけど、
うんうん、
でも今の話聞くとそのね、お子さんがいる環境だからそういう気持ちにたどり着いて、エモかったっていうのが、
うんうんうん、
でやっぱりさっきその僕、小平さんそれエモいっすねって言った時に、いや、エモいんだよって言ってくれたのが、
うんうん、
僕にとってはね、なんかすごく共感できたのが嬉しかったんですよ、ね。ああ、ほんと。
なるほどね。いいじゃないの。
そう、なんか、あ、いいんだ、僕も、この気持ちになっていいんだ、みたいな。そんな感じ。ああ、よかったよかった、みたいな。合ってた合ってた、これでなんか合ってたんだ、みたいな。ちょっとほっとしたというか、嬉しかったというか。いやー、いい。いや、自分の出てる番組で言うのもなんですけど、いいエピソードになりましたよ、今回は。本当に。
いやー、なんかね、こう、まあ僕もね、こう、うん、宝物を探す旅のね、終着点がね、ちゃんと話しきれてよかったよ。
いや、正直、ポケモン、そのね、
うん、
絶賛プレイ中の小平さんから聞こえてくる、
うん、
ポケモンに対しての、その SV に対しての感想っていうのは、
うん、
結構やっぱこう、ネガティブな感覚を僕は受け取ってたので。
あ、本当、うんうん。
そう。だから、別に、決して面白くないわけじゃないんだけれども、みたいなそのテンポ感の部分とかでね、
うんうん、
っていうのを聞いてて、まあもちろん今日全部が全部話せてるわけじゃないから、もしかしたらね、いっぱいあるのかもしれないけど、
うんうん、
でも最終的になんかこう、消化していった感じがあって、
うんうん、
いやー、よかったなっていう。
まあでもそうだね。
僕はプレイしてないけど。
まあ確かに、途中話した中の不満点ですね、がこう、強く感じてた部分の時は、時期はあったから、
うん、
なんかこう、ちょっと硬いんだよなーって思ってた時期は確かにあったし、
うん、
まあでも前半に話したストーリーみたいなものが、やっぱドライブかかってきて、やっぱ楽しいなーって思ってる時間も多分にあったしてね。やっぱトータルとして遊んで、ほんと良かったなーって思うし、
うんうんうん、
ゲームなんとか的にはね、去年のユアゴティ企画とかでね、
うん、
スカーレットとかゼロの秘宝がゴティだっていう風なことのレビューを見てたのもあって、それは本当その通りだなって、いいゲームだったわーって、やっぱトータルでは思ってるからね。
そうですね。
いやー、長く話してしまったいくばくが伝わってれば幸い、
うん。うん。いや、素晴らしいエピソードでした。はい。
まあでもね、
うん。
まあ、なんかね、機会があればね、
うん、
育てた6匹たちの話とかもね、どっかの機会があればやりたいなとも思うんでね。
うんうん、うん。
まあ今日はね、ストーリーとしての話、あとはまあ僕が見つけた宝物の話ね、たどり着いた宝物の話をさせてもらいましたね、
うん、
最後はエンディング入っていこうかと思います。
はい。
作曲編曲音声編集イマジナイライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はい、エンディングです。まああれですね、サトシが卒業すると同時に小平さんも本当は卒業してたと。
そうだね。
いうことなんでしょうね。
サトシもお疲れ様でした。
いやー、ほんとそうですね。
いやー、でもね、スカーレット、いいゲームだったなと、思ってますし。
うんうん。
まあ、まだね、うちの息子3歳なんでね、春先に4歳になるんですけども。
あ、おめでとうございます。まあ、
4歳の段階でストーリー理解できるかって言うと怪しいかなと思うんでね、スカーレット遊ぶことがあっても、うん、まあ、最初から最後まで遊ぶことはないんだろうなと思うんだけどもね。
でもいいと思いますよ。
うん、そうそう。まずはこう、うん、触れてみるっていう機会があるといいなって思うし。
ね。
まあ、ひょっとするとね、次の、スカーレット・バイオレットの次の、メインシリーズの作品とかでね、
うん、
まあ、それこそうちの息子がポケモントレーナーとして本気のスタートを始めるかもしれないしなとか思うとね、
うん、
まだまだ僕自身もねポケモンと向き合ってことが続くんだろうなと思うと、ある意味では新しいスタートラインだったなという気持ちもあったりね、
うん、
まあ ポケモンに関してもね、リスナーさん、皆さんからもね、ああでした、こうでした、みたいなね、お便りとかもらえればなと嬉しいなと思いますよ。
はい。
もうそんなわけでね、最後、定型読んで終わっていこうかなと思います。この番組、ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com。番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。すでに番組の購読、フォローボタンも押していただけますと、僕たちがとても喜びます。その他、SNS では、ハッシュタグゲームなんとかを使った投稿もお待ちしております。番組に対する感想であったり、リスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので、気軽に使ってみてください。そんなわけで、第99回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はコヘと、
ダンでございました。
それではまた来週。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。